Hey! Oh! and lowered the remote.
トイックブリッツレディオです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。ということで今日は元旦ですね。今日元旦っていうのはそうか、1月1日の朝のことって書いてくださった方が、みっちゃんの方にいらっしゃいますけれども、はい、お正月皆さんいかがお過ごしでしょうか。現在32人の方が聞いてくださっています。ありがとうございます。元旦朝早くからラジオつないでいただいてありがとうございます。感謝します。今年もどうぞよろしくお願いします。ということで、ラジオ久しぶりだな。なんかやり方よくは覚えてない今日は1月1日なんで、ニューイヤーズレゾリューション、ニューイヤーズレゾリューションズ2009と題しまして、題しましてってそんな題ついてたっけ。スレッドはそういう題ついてるんですけど、ですね、皆さんの新年の抱負といいますか、誓いといいますか、それをテーマにですねお話ししていきたいと思います。 ですね、何か目標を立ててそれを公にすると、あの今年これやりますよ、例えばまさまさんだったら、これあの今年990点取ります、990点じゃないか、900点突破しますって公表することで、なんていうか、実現する方向に進む、なんていうか、みんなに言っちゃったからどうしてもやらなきゃいけないっていう風に自分を追い込むっていうわけじゃないんですけど、常にですね、それを意識できて頑張ろうっていう気になるんで、まあ、こういうところにですね、掲示板に、トイリツレディオの掲示板に今年の目標とか抱負とか書くと、それが実現する方向へ進むと思いますので、ぜひもしよろしければ33人の方聞いてくださっていますけれども、書いていただければと思います。接続状況はどうなの、BBC ラジオイギリスは今1月1日になったんですね。鐘が鳴っていつもと違う厳かな感じです。あ、そうですか。 Yes, I can hear the music. Good. 花岡も音まで聞こえました。はい、トミーさん、14番の方ありがとうございます。はい、聞こえてるようですね。ワンチャンネルの方も聞いてらっしゃるかな。タンタン風邪ひいたら直してちょ、あ、大丈夫です、風邪じゃないんですけど、うん、ちょっと起きたばっかりなんで じゃあ掲示板行くか、掲示板見ていきましょうかね。まずはトイックブリッツ掲示板、トイックブリッツレディオの掲示板からいきます。あとね、2ちゃんの方も行きますんで、2ちゃんの、神崎正也スレユナイテッドパート16の方も、あ、まあそういうスレが2ちゃんにあるんですけど、そっちもですね見ていきたいと思います。昨日ですね、12時近くにスレを立てたら、サンバ師匠がすぐ書き込みしてくださいまして、2番、おし気合いだ、今年も一つよろしくお願いしますということで、サンバ師匠は、新年の誓いは気合いだということで、今年1年気合を入れて頑張るというのがニューイヤーズレゾリューションですね。はい、今年もどうぞよろしくお願いします。またぜひ名古屋、とかでですねお会いしたいと思います。結構サンバ師匠もあれですよね、あの去年は東京に来る機会が多かったようで、また講演会とかシンポジウムとか面白そうなのありましたらぜひ一緒に行きましょう。オフ会もあるかな、どうでしょうね。はい、気合を入れて1年乗り切るというサンバ師匠でした。3番、オジムさん、神崎先生、昨年は動キャンのプレゼント本当にありがとうございました。私の目標はこんなところです。トイ900点突破、ブログ100,000、1万アクセス突破、今年もよろしくお願いします。 ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。去年はですね、大ジムさん、ウゴキャン参加していただいて、くださいましてありがとうございました。ウーゴもですね、ウゴキャンの時は結構頑張ったんですけどね、まあ年間通しては、ちょっと売り上げが芳しくないというか、まあ、ウーゴを出したのは去年なんですけど、 去年の4月に1万部吸ったんですよ。で、まあ発売当初結構派手なキャンペーン、やってたんですけど、まあなんかちょっとね、ウーゴも、あのウーゴってラクエシリーズというあの IBC パブリッシングの、 あの、まあ、英語の本のシリーズの一環として出したんですけど、なんであの書店によってはですね、結構ラクエシリーズと同じ場所に、置かれてることがありまして、ラクエシリーズって英会話本のコーナーが多いんですよ。なんでウーゴ、トーイック本のコーナーになくて英会話本のコーナーに置いてある書店とかも結構ありまして、まあそれが理由かどうかわかんないんですけど、いまいち、まあ売れてるぐらいで、そんななんていうか大ベストセラーってほどではなくて、でそろそろ在庫がなくなるんですけど、まあ、1万部吸って在庫がなくなるのに1年8ヶ月ぐらいかかってるのかな。でそれっていうのは、まあ、あの本としてはそれほど売れてる本じゃないっていうような判断で、在庫なくなると本当はあの新たに印刷するんですけど、印刷しないっていう、方針らしくて、今もうあと100冊ぐらいはあると思うんですけど在庫、それが売り切れたらもうウーゴ、あの手に入らなくなりますのであの買おうかな、どうしようかなと迷ってる方、早く買った方がいいですよ。あと多分、2、3ヶ月したらもうあの手に入らなくなります。なので、今持ってる方はですね、プレミアがつくかもしれませんけど、そんなところです。はい、おじみさん、今年の目標は TOEIC900点突破、ブログアクセス1万、アクセス突破、ということで、ぜひ頑張ってください。ブログはね、まあそうですね、アクセスは伸ばすのは、更新頻度を高くするっていうのが非常に大事だと思います。最近私はまあ更新してないですけど森哲さんとかすごいですよね、毎日更新してて、彼なんかも結構、アクセスいってるんじゃないでしょうかね。はい、おじみさん、サッカーファンが、サッカーがお好きということで、サッカーの記事とか書くとサッカーファンの方とかいるんじゃないでしょうか。今年もどうぞよろしくお願いします。4番、大介さん、あ、大介さんお久しぶりです。神崎さん、明けましておめでとうございます。大晦日の集中講義は大変でしたか。私も神崎さんみたいに彼女を作りたいですね。英語の勉強も真剣にしたいですね。ウェブラジオは今年も続けられるのでしょうか。彼女ができるとそんな時間もなくなるのではないでしょうか。今年もよろしくお願いします。今年もどうぞよろしくお願いします。ですね、大晦日の集中講座ですけれども、昨日までエッセンス行っていて、すごくいい感じでできました。結構ですね、受講生の方多かったんですよ。教室80人入ると満員なんですけど、80人80人の方に参加していただいて、80人以上かな、満員だったんで、お断りした、方も、もう、定員いっぱいなんでということで、申し込みに来た方で、お断りしなければいけないかったケースもいくつかあったようで、すごい大反響でした。ありがとうございました。でですね、そうだ、久しぶりの授業だったんで、ちょっと、なんていうか、結構疲れたんですけどね。でも参加者の方がなんかすごいいい雰囲気だったんで、楽しく教えることができましたね。で池袋なんで、ここからだと通えないんで、28、29、30って池袋のビジネスホテルに泊まって、で昨日帰ってきたんですけど、やっぱ4日間 連続って、うん、なんか最近教えてない、教えてないんで慣れないことやったんで、あ、結構疲れたっていう感じと、でもまあなんとなく満足感があるんで心地よい疲れですけど、いい授業できました。うん、公式問題集の3を使ってやったんですけどね、公式問題集、新公式問題集ボリューム3のテスト2のリーディングの後半がなんかすごい難しかったな。パッセージ自体も長いんですけど、あと、そう、パート5とかもね、なんかトリッキーな問題だったな。うん、1と2でですね、あのプラクティステスト、テスト2つ入ってるじゃないですか、公式問題集なので。2の方が難易度が明らかに高いという、そんな作りでしたね。うん、集中講座、うん、次はちょっとエッセンス、もう内部でもいろいろ、あの、なんて言いますか、システムの変更とかですね、そういうのを計画しておりまして、ちょっとまだこれから集中講座どういう形でやるかっていうのははっきり決まってないので、次回はもしかしたら私はやらないかもしれないっていうか、やらない可能性が高いっていうか、なんですけれども、まあエッセンス以外にも例えば週末土日使ったセミナーとか、あのエッセンス以外でもできたらなと、今年はそうですね、春以降できたらなというふうに考えています。はい、で大輔さんの、大輔さんの、新年の抱負は、彼女を作りたいというのと映画の勉強も真剣にしたいということですね。彼女はね、まあどうだろう、積極的になるっていうのももちろん大事だと思うんですけど、あとは何でしょうね、巡り合わせっていうか運の部分もあるんで、そうですね、まあなんていうか、自分でできる部分、彼女を作りたいという目標に対して自分でできる部分と自分ではどうにもならない要素っていうのもあるんでちょっと難しいところですよね。積極的になるっていうのはすごい大事だと思います。私の、私の友人で帰国子女の女性がいるんですけど、まあ帰国子女でアメリカ長いんで、前はアメリカ人の彼氏がいて、今は日本人の、でそのアメリカ人の彼氏と別れて、今は日本がいいっていうことで、日本人の彼氏が欲しいっていうことで探してる方いるんですけど、なんかで彼女の前結構積極的にですね、合コンとか参加してるらしいんですよ。でこの間話す機会があったんですけど、でもなんか日本人の男の人は何考えてるんだか分かんないっていうか、なんか何考えてるか分かんないっていうのはどういうことかというと、やり取りがあるんだけれども私に気があるんだかどうかはっきり分からない。だからその辺をはっきりしてもらいたいっていうようなことを言ってたんですけど、まあもう要するに好きだったら好きってはっきり言ってくれっていうことだと思うんですけどね。そういう積極さは必要かと思います。はい、まあ私もなんかそんな偉そうに恋愛のことについて語れるほど恋愛上手ではないんですけれども、はい、 参考にしていただければと思います。英語の勉強も真剣にしたいですね。あ、そうですね、ぜひ真剣にしてください。そうか、あ、大輔さん、そうだ、思い出した、そういえばミクシーでメッセージいただきましたよね。あれは、コーパス英単語に関する、メッセージでしたよね。あのコーパス英単語最新版だと改訂された箇所が直ってるっていうことだはず、直ってなきゃいけないはずだったんだけど直っていないところがたくさんあるというご指摘をいただきまして、私もチェックしたんですけれども確かにその通りで本当に申し訳ないです。なんかね、編集者が直すのを嫌がって直さないんですよね。直すのなんかなんだろう、その印刷の原紙のなんか原紙っていうのかな、なんかそっちを変えなきゃいけなくて、それあまりにも多いと手に負えないのかな。で本当になんていうか明らかに誤りっていう部分は直ってるんですけど、こっちでも間違いじゃないんだけどこっちの方がいいよっていうような改訂場所に私が指摘した箇所に関しては全然直してくれてなくて、なのでコーパス英単語ですね、私のブログからダウンロードできる音声ファイルの英文と、本に出ている英文がですね、ずれているところが、かなりありますので、本当申し訳ないです。大変失礼しました。ウェブラジオは今年も続けられるのでしょうかということですけども、そうですね、ウェブラジオですね、やっぱり一番人気があるというか聞いてくださる方が多いのはトイック語の好評番組は毎日200毎回200人300人の方が聞いてくださるんで、それはこれからも続けていくつもりです。ただこの普段の私が一人で家で喋るのってあんまりなんていうか人気がないというか、初めの解説始めた時は結構ですね聞いてくださったりコメントくださる方も多かったんですけど、だんだん、リスナー数もコメント数も減ってきまして、まあなんていうか一通り出尽くしたっていう感があるんで、なんかそれほどなんだろうな、あまり求められていないっていう感があるんで気が向いたらやるっていうぐらいな感じですね、はい、彼女ができるとそんな時間もなくなるのではないでしょうか。そうですね、時間、彼女ができたっていうのもそうですけど、いろいろ執筆関係とかちょっと追われてますんで、何かこういうトピックでこういう番組やってくださいっていうご希望がありましたら皆さん お寄せいただければ、可能な限り対応いたしますんでよろしくお願いします。はい、大輔さんありがとうございました。今年もよろしくお願いします。5番、 K ピンクキャットさん、新年早々神崎先生の面白トークが聞けるなんて楽しみ、ありがとうございます。はい、ケーピンキャットさんは今年の抱負とか、新年の誓いとかもしありましたら書いていただけるとですね、その自分の目標に向けて一歩近づくことができると思いますんで、もしよろしければどうぞ。6番、まさまささん、まさまさです。神崎先生明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年の目標、 TOEIC で900点突破すること、それだけに一点集中です。はい、ありがとうございます。まさまささんね、ブログでも結構、大きく取り上げて、今年は900点突破、これは目標じゃなくてもう規制事項ですか、決定事項ですか。 900点突破できたらいいなじゃなくて900点突破するということでですね、非常に、固い決意を表明していましたけれども、900点突破ぜひ頑張ってください。まあ、いけそうな感じするんですけどね。そうだ、まさまささんに、そう思い出した。この間単語本スピードマスターをまさまささんやってらっしゃるって書いてブログに書いてらして、まあそれを読んで私がいろいろケチをつけてですねそんな難しい出ないような単語なんか覚えても意味ないんじゃないですかみたいなこと言ってましたけど、でそれでですね、まさまさんスコアシートとか見ると語彙はすごい高いですよね。なんで語彙力的には語彙と文法はすごいいいんですよね。パート5は正解率高いって、アビリティメジャーだと分析すると出てると思うんですけど、で何が弱いかって言ったらリスニングが弱いじゃないですか。リスニングとリーディング比べたらリスニングの方が低いですよね。でリスニング強化するのに重点を置いた方がいいんじゃないですか。どうだろう、語彙力ってもう900点十分ぐらいじゃないかな。だってほら、まさまさんは結構私が知らないようなのも知ってるじゃないですか。手話だとかこの間のテストすごい迷ったんですけど、まさまさんはそんなの秒殺だったとか書いてあったぐらいで、なのでまさまささんね、ちょっと実験としてもしこれできたらやっていただきたいことがあるんですけど、新公式問題集持ってますよね。新公式問題集の2と3を使ってですね、新公式問題集1冊にテスト2セットずつ入ってるんで、2と3を使うと、パート3の会話って全部で40か10問ずつ入ってるんで、パート3の会話が40、パート4の、ショートトークが40ありますよね。それを1日1個ずつ覚えるそれで、音読して意味は多分、そのさんぐらいだとすぐ分かると思うんで、パート3、4だったらそんな難しい単語も出ないんで、意味を取るのは、すぐ取れると思いますし、もし分かんないとこがあったら、訳チェックしてもいいと思いますけど、音読して、1日、そうですね、20回も30回も音読して、とりあえず1日1個会話かトークか覚えちゃう、暗記しちゃう。で、コピーイングみたいな感じで真似して言う。何分ぐらいかかるかな、会話一つ覚えるのに。30分ぐらいはかかると思うんですけど、1時間は必要ないと思うんですけどね。なんでもし例えば仮に1日1時間それに使うとしたら、パート3の会話1つ、パート4のトーク1つぐらい暗記できると思うんですよ。でも1日1時間って勉強時間取れるのかな、わかんない。スケジュール次第ですけど、もし30分しか取れないようでしたら、会話かトークかどっちか1つ、それをやって、コピーイング、天馬さんが言ってるようなコピーイングしてたら、なんていうか、パート3とパート4の会話とトークの話のパターンとか、そこで使われている表現とか構文とかトピックとか 40ずつ暗記したらもう結構トーイックで出る、どんな会話トークのパターンも、まあ、その必ずなんていうか似たようなのが出てくるのですごい有利だと思うんですけどね。でそうやってコピーングの練習してると音にも慣れるんですごく聞きやすくなります。それやったらね、多分リスニングぐーんと伸びるんじゃないかなと思って、まあ、スピードマスターもいいんですけど、うん、それの方がねスピードマスターより多分なんていうか勉強の負荷としては高いと思うんですよね。で実際、会話のパターンとか覚えたら喋るときとかも役に立ちますし、音で、コピーングの練習してるんで、なんていうんですか、会話の練習にもなるじゃないですか。なんでいっとこづくめだと思うんですけど、もしよろしかったら今年の目標1日1つ会話かトークをコピーングするっていうのどうですか、入れてみてください。そしたら多分ね5月とか余裕で900点とかいきそうなんですけどね。5月ですよね、まさまささん。そういえば噂なんですけど、ちょっとこれ裏は取ってないんですかって言うけど、昨日までエッセンスに出て聞いた噂だと4月ぐらいに3月か4月ぐらいに公式問題集のボリューム4が出るという噂を聞いたんですけど、そういうの聞いたことありますかっていうような質問を受けたんで、もしかしたらボリューム4もですね、近々出るかもしれないんで、それも使ってやれば、234で会話トークが60ずつになりますんで、それだけね暗記しちゃえばパート3、4楽勝だよ、松本さん。はい、という学習アドバイスでした。次いきましょう。7番調布太郎さん、明けましておめでとうございます。決意の前にまずは俺を11月のトイックで満点が取れました。あ、おめでとうございます。すごい、調布太郎さん満点。11月のトイック結構難しかったんですよね。私もギリギリ満点取れたんですけど、結構ボロボロとして、でもみんな天馬さんとかテックス加藤さんとか森哲さんとかも満点逃してたんで、難しい問題だったと思います。そこでその回で満点取れるっていうのすごいですね。おめでとうございます。前にも書きましたように、受験しても自分がどこで間違えたかわからない TOEIC で、自己啓発のために受験を続けるには TBR が欠かせませんでした。おそらく TBR がなかったら受験し続けることはなかったと思います。改めてお礼申し上げます。いえいえ、ありがとうございます。そう言っていただけるととても嬉しいです。やる気が出ます。昨年の1月に TBR を拝聴し、満点を目指して1年近く勉強を続けました。他のブロガーの皆さんにも刺激を受けて TOEIC に的を絞って勉強しました。今年の目標は TOEIC の受験は続けますが、ビジネス文書には多少飽きたので、しばらくは普通の読書に戻り、次に TOEIC スピーキング&ライティングを目標に勉強していこうと思っています。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。すごいですね、調布太郎さん。調布太郎さん、あれブログは何でしたっけ。私そう、リンク貼ってありましたよね。貼ってなかったかな。いや、最近ちょっとすいません、ブログリンクまた増えまして、130ぐらいあってあるのかな。ちょっと見れていない、全部チェックしきれていないんであれなんですけれども、あれ調布太郎さんブログなんだ、すいません。もしよろしければ、調布太郎さんブログ名書いていただけると、リンクも貼っていただけると、多分皆さんも興味あるんじゃないかな。990点取った方のブログということで、 お、すごい。トミさんなんかリアルタイムでいっぱい書き込んでくださってますね。ありがとうございます。はい、今年の目標は普通の読書に戻るということで、あ、英語で本たくさん読んでいらっしゃるんでしょうか。本読むのいいですよね。多読、初心者の方はグレーデッドリーダーズとか使うのがいいんですけれども、まあ調布太郎さん990点持ちなんで、まあそのぐらいのレベルになると普通のネイティブ用に書かれた本で全然大丈夫ですよね。そうですね、新年の目標として他の学習者の方々もですね、例えば、1週間に1冊グレーディットリーダーズを読むとかですね、1週間に1冊読むと1年で50冊以上読めますからね。そのぐらい読むとだいぶ違うと思います。グレーディットリーダーズって優しめで非常に薄いんで、まあ頑張れば 1週間に1冊ってできないことないと思います。ブロガーの方もですね、結構読書というか英語の本たくさん読んでる方いらっしゃって、マメタさんがすごい読んでますよね。600冊ぐらい今までに読んだってブログで書いてありましたけども、ポチさんも多読やってらっしゃいますし、まあ、その他にも結構いらっしゃるようで、まあ、ブロガーに多読仲間たくさんいらっしゃいますので、ぜひですね、本、英語の本たくさん読むというのを目標にして、目標にすると英語力上げるのに非常に効果的だと思います。 TOEIC スピーキングライティングですね、面白いテストなんでぜひ挑戦してみてください。あれ、ハマーさん受けたの？誰か受けました、ね、浜さんだっけ、はい、では8番いきましょう。リサーチャー9080さん、明けましておめでとうございます。初詣を終えて帰ってきました。今年の目標はこれまで以上に英語を好きになって TOEIC で800点を超えることです。また旅行が好きで海外に行くので自分の伝えたいことを自由に話せたらと思います。ところで神崎先生はイギリスからの留学時代を含めヨーロッパの方はいろいろと行かれたのでしょうか。ちなみに私めのおすすめはチェコ、ハンガリーです。今年も TBR よろしくお願いします。たまには先生の歌も聞きたいですね。ありがとうございます。歌か、歌はね、あ、そうだ、歌、今週の歌は用意しなかった。まあ、今週というか最近週間でやってないあれですよね。リサーチャーさんは今年の目標は英語を好きになって TOEIC 800点を超えること、ですね。ということで、そうですね、英語を好きになる、そうかそうか、今もまあ今も結構好きなんですけど、これまで以上にということで、よりその程度を高めるということですね。TOEIC で800点ですか、800点、まあ勉強の仕方次第で決して難しい点ではないと思いますんで、ぜひ頑張ってください。旅行がお好きなんですね。私イギリスいた時はですね、旅行はほとんどしなくて、イギリスいた時はっていうか、いない時も帰ってきてからもほとんどしないんですけど、池袋に行くのが旅行ぐらいな感じで、来年も全然出ないんですが、あ、でも今年は結構名古屋とかね、京都もこの間行きましたし、今年は結構行ってるかな。そう、それを考えると、イギリス留学時代はですね、旅行らしき旅行は、スイスに1週間、パリに2泊3日、あとはイギリス国内、まあ、イギリス 国内って言ってもですね、イギリス、ロンドンからバスで北の方に上がってって、スコットランドまで行って、ロックネス、ネッシーがいる湖、ネス湖 の方まで行って、インバネスか。で、エジンバラとかの辺も行って、グラスゴーから船で、ノーダンアイルランド、アイルランド行って、ベルファーストとかデリーとか行って、あとは、それから、アイリッシュリパブリックの方に行って、で、出荷のぐらいアイルランド行ったのかな。で、ウェールズに行って、西の方からまたロンドンに戻ってきたという、イギリス、まあ、イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズを1ヶ月かけて一周したっていうのが、まあ、それが、うん、まあ、それはバスで郵送してるに泊まりながらだったんですけど、まあ、それが一番大きい旅行かな。なんでヨーロッパはですね、行かなかったですね。チェコとか、そうですね、チェコとか、私がいたところちょうどチェコとか人気が出始めた頃で、はい、機会があったら行きたいなとは思ってたんですけど、あとイタリアとかスペインとかもすごい行きたかったんですけど、結局はね、行けなかったですね。お金と時間がなかったんで、そうですね、ヨーロッパ余裕ができたらまた旅行で、またっていうか旅行で行ってみたいです。はい、ありがとうございました。9番新東京トミーさん、明けましておめでとうございます。今起床いたしました。すごい、3時35分に今起床いたしました。すごいですね、トミーさん、本当早起き。一番最初にコメントをしようと思ったのですが、年末に池袋でカレーを食べて胃の調子が悪くなったせいか、出遅れたようです。実はこれ一緒にカレー食べ行ったんですけど、私と、その説はありがとうございました。なんだそこは、マントラという、カレー屋さんに行って、すごい辛いカレー食べましたよね。あ、すごい、トミーさん、いっぱい目標がある。さて、今年の私の目標ですが、TOEIC でスコア 950突破する、 UGO 音声ファイルを累計10周する、わあすごい、相変わらず早起きを継続する、ビールはエビスをアイコフトマにするTBR 公式認定ビールとして認知させるそうですね、 あと、いろいろな方からお会いしてご意見いただくのですが、新東京都民という名前が固いので実際に会うとイメージが違うという方が結構いますので、どこかのタイミングで併記している都民に統一したいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。追伸、いつか動きあのプレゼントください。ああ、そうだそうだ、今後は記事に書いていきますね。はい、ありがとうございます。都民アット東京、そうそうそう、動きあのプレゼントね、今度11日にお会いするとき、お渡しします。うん。TOEIC スコア950点か。うん。トミーさん、今まで最高は確か910点ですよね。うん。まあ、40点ぐらいね。うん。運が良ければ、ポッといきそうな気もしますけれども。まあ、スコアなんで上がったり下がったりしますよね。当日の気合じゃないですか、気合。サンバさんも言ってましたけど、気合っていう感じで受けるといくと思います。ウーゴ音声ファイル累計10周すごいですよね。今3周目ぐらいでしたっけ、5周目っておっしゃってましたっけ、もうすでに何周かしてらっしゃって、10周やるともう本当にもう吸ってスッと出てくるような感じになると思います。早寝早起きすごいですよね。3時半に起きてるって、本当見習いたいです。私もですね、毎年新年の目標とかですね、新年の誓いとか言うといつも早寝早起き一番に挙げるんですけど、あ、確か去年の1月2日かブログに書いて、ニューイヤーズレゾリューションズというタイトルでブログ記事書いた時も確か早寝早起き私もあげたと思うんですけど、 なかなか私の場合意志が弱いんで、なかなか実行に移せず、そうですね。いやもう3時半とかね、もうすごい神の領域ですよね。私の場合8時前に起きると早いかなって思うんですけど、健康第一が一番だったな。ちょっと皆さんの参考のために、私の去年のニューイヤーズレソリューションの、記事のリンクを貼っておきますね。去年は私はこんな目標だったんですけど、あ、そうか、私のあれですよね、ニューイヤーズレソリューション言ってないな。今年の目標は、私の目標も早寝早起き、早寝早起きすると健康にいいって聞くんで、早寝早起きしたいです。目標は10時に寝て6時に起きるくらいのを目指してるんですが、まぁ、ちょっと初めは無理なんで、11時に寝て、まあ、12時前には絶対寝たいですよね。そんなこと言って昨日も3時近かったかな。今日早くね、今日から1月1日だから。健康第一、運動する。あ、去年は、運動は散歩は行ってたけどな、マラソン、ジョギングとかしなかったな。本を読むって書いてあるけど、本は全然読めてないですね。これダメだな。料理をする。料理もね、全然してないな。一時期私料理、ミクシーほぼ料理ブログ状態だったんですけど、でもなんていうか料理してない料理ブログなんで、なんかキウイを切って写真載せるだけとか、そんなのだったんで、料理もしてないな。トーフル満点とか書いてあるな。トーフル去年受けるつもりだったんですけど、結局忙しくてもなったな。あ、これ全然ダメ。締め切りを守る。締め切りやばいんですよね。締め切りは本当守んないと仕事来なくなっちゃうからな。頑張ります。ブログ毎日更新。あ、ブログはね、一時期去年はね、5月とか6月 4,5,6 ぐらいは結構頑張って、やってましたね。 4,5,6 去年の4月5月6月月間記事数30超えてますんで、 あと10月も40、10月40も書いた。なんだ、何書いたんだ。そんな覚えてないですけど。まあ更新回数は多いけど内容がないっていうご指摘を、森哲さんから受けましたんで、ちょっと内容もですね、充実させていきたいと思います。飲みすぎない。去年はあんまそんな飲みすぎたことはあまりなかったんで、まあまあお酒は控えた方です。整理整頓って書いてあるな。整理整頓、まあまあかな。まあ割と部屋片付いてますんで、2、3年前と比べると整理整頓だいぶできるようになってきました。ということで、まあ今年もですね、健康第一、早寝早起き、運動する、本を読む、この辺は一緒ですね。あ、あと漢字検定2級、漢字検定2級、受けるか。よし、受ける。漢字検定2級合格。あとトーフル満点。締め切りを守る。ブログ毎日更新はね、ブログ毎日更新はちょっと無理かな、実質的に。はい、ということで、まあ今年もニューイヤーズレボリューション、去年と一緒だな。あと、そうだそうだ、今年、去年やりたくてできなかったのは、ですね、去 去年はラジオ始めたんですけど、本当は YouTube でですね、動画を配信するっていうのもやりたかったんですよ。でもまあちょっと余裕がなくてできなかったんですけど、今年はですね、YouTube に、動画レッスンをアップして、それを、インターネットを介して皆さんが無料で見れるというようなシステムを作りたいと思います。あとそうだ、TOEIC ブリッツライブやりたいって言ってたんですけど、まあライブっていうのは要するにセミナーなんですけどね。そうですね。ちょっとこの辺もですね、企画というか、もうちょっとよく練ってですね、可能でしたらやっていきたいと思います。TOEIC ブリッツオフ、あ、オフ会ね、そうね、オフ会も、去年何回かやって、皆さん結構参加してくださって、どうもありがとうございました。今年もですね、機会があったらやりたいです。とりあえず、3月、TOEIC の次の週がいいかな。大阪でやろうと思っていまして、で西宮の天馬さんのところに行って、ラジオを一緒にやるという企画がありますんで、大阪方面にお住まいの方、もしよろしければ、もしご都合よろしいようでしたら、3月の TOEIC って確か14日とか15日とかそのぐらいだと思ったんですけど、その次の週ちょっと天馬さんのご都合もお伺いしなければいけないんですけれども、まあちょっとその前後ですね、TOEIC のある週は外しますけれども、そのまあ前か後でですね、大阪行きたいなと思っています。あ、すいません、話が飛びましたね。トミーさんの、あ、シェリックさん、書き込んでくださった。ありがとうございます。トミーさんの抱負。ビールはエビス。あ、エビスビール美味しいですよね。私もエビスが一番好きです。エビスビールは通って TBR 公式認定ビールと、しましょう。あれも美味しかったな、琥珀ビール、恵比寿の琥珀ビール、期限限定の赤いやつね、おしゃれな、色の出てますけれども、あれも美味しいですよ。はい、では次いきますね。10番ツンツルテンさん、はい、今年の目標はズバリ遠い900点です。今年も楽しいキーワードの放送、新しい教材の作成よろしくお願いします。今日はもしかしたらそちらからは初日の出が拝めたでしょうか。では今からウーゴやります。あ、素晴らしい。6時16分にからウーゴ、元旦の6時16分からウーゴ行ってると、今年はですね、トイック伸びる年になるんじゃないでしょうか。900点目標ですね、ぜひ頑張ってください。ツンツルテンさん、この間のオフ会で、初めてお会いしたんですけれども、その説はどうもありがとうございました。そうか、ズバリ900点目標。900点目標の方結構多いですね。まさまささんもそうですし、おじむさんもそうですし、まだ他にも結構いらっしゃると思います。11番浜さん、明けましておめでとうございます。昨年は神崎先生をはじめ素晴らしい先生方と学習仲間の皆様のおかげで目標の TOEIC 900点を突破することができました。そして TBR とアイラインギリッシュも出ることができました。神崎先生のおかげです。本当にお世話になりました。今年の目標はまずは TOEIC 990点満点です。調布太郎さん、満点おめでとうございます。正月から気合が入ります。早速今日から町田のマックで勉強します。他にも目標やりたいことはたくさんあります。必ず全て達成します。神崎先生、今年もよろしくお願いいたします。
あ、こちらこそ
どうぞよろしくお願いします。昨年は本当浜ちゃんにいろいろお世話になりました。ラジオを出ていただいたり、オフ会来ていただいたり、オフ会企画もしていただいたりと、ね、本当浜さんトイックブロガーの中心的な、役割を果たしていただいていて、まあ、私の方もいろいろ宣伝していただいたりして本当感謝しています。ね、トイックも900円突破目標でしたけど980でしたよね。980までいったんでもう990、あと一息ですよね。頑張ってください。浜さんあれも受けるんですよね、トイックスピーキング&ライティングも、高得点狙うということでしたんで、そちらの方もぜひ頑張ってください。町田のマックで勉強ですか。マックね、うん、そう、結構外行った方が集中できるのかな。いや、私もいつも家で原稿書きとか家なんですけど、家だとなんか誘惑が多すぎてね、なんかすぐなんかギコナビ立ち上げてはみちゃんチェックとかしてしまって、あとまあ他のブログとか見たりして、うん、どうも進まないんですよね。パソコン持ってね、Mac とかって。っていうか Mac でも、今私三浦なんで、この辺そういうのもないんですよね。Mac とかね、スタバとか電車乗らないとないですから。そうですね。はい。ちょっと考えないといけないな。マックって集中できんのかな。なんか隣の人の会話とか気になっちゃいません？どうも大丈夫。 J さんはスタバが好きですよね。いつもスタバで原稿書いてらっしゃるそうですけど、まあ、人によっていろいろ好みの店があるようです。浜さんはマック派なのかな。順番は私か。13番新東京トミーさん、トミーさんですね。あ、9時ですね。 BBC ラジオを聞いていたら、イギリスは今1月1日になったんですね。鐘が鳴っていて、いつもと違う大御所の感じです。Yes, we can hear that music. スタッフみたいですが、音声ちゃんと聞こえてます。久々のテーマ曲ですね。鼻をくかむまで聞こえたという。16番、土佐健さん、明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。2009年の目標、TOEIC 990点を2回取り、あの感動をまた味わいたい。はい、ありがとうございます。こちらこそ昨年は本当、土佐健さんにも、ゴキャンに参加していただいたり、オフ会で2回ほどお会いしましたよね。あといろいろ毎日、ブログにも、コメントいただいたりですね、ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。まあ、土佐健さんの場合もう1回990点取ってらっしゃるんで、まあまあなんていうか運次第といいますか、受けていれば、うん、まあその時の体調とか気合とかによってですね、取ることは全然難しいことではないと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、うちさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。エッセンスの講座はいかがでしたか。神崎先生の冒頭のお話で、目標を公にすれば実現する可能性が高くなるということで、自分も宣言します。おー、すごい、来た。英検1級合格、TOEIC 900点超え、受験英語を毎日解く、本100冊、映画100本、収入を増やす、朝の生活パターンを確立する、神崎先生の決意も教えていただけると嬉しいです。 ありがとうございます。なんかすごい、これはいかにも目標という感じのが来ましたね。英検1級合格、はい、まあ英検結構難しい試験ですけどね。ただ思ったんですけど、この間そうだ、なんだっけな、あ、そうだ、英検に関する質問をいただいて、あ、そうか、 あれか、看護師の話 を書いたときに、K2 さんだったかな、英検受けるときも英検の看護師とかやらなかったんですかっていう質問をいただいたときに、ちょっと過去の私も自分の英検を受けたときのスコア表とか、もう10年以上前のなんですけれども、引っ張り出して見たりしてたんですけど、英検って問題自体すごい難しくて、語彙の問題とかすごい難しいんですけど、ただあれって7割ぐらい、全体で7割ぐらい取れてれば合格なんで、語彙の問題とか別に完璧に解けなくても合格はできるんですよね。まあ、そういった意味で、英検に一番難しいのは多分語彙の問題だと思うんですけど、まあ、スピーキングもね、面接試験もちょっとあれか、癖があるというか、スピーチみたいなのしなきゃいけないですからね、あれですけど、まあ、語彙はそんなに、まあ、うちぃさんなんか受験英語を教えてらっしゃるんで多分、大丈夫だと思う。スピーキングですかね。二次試験のスピーキングは私も1回目は落ちましたから。筆記テストは一次試験は1回目で受かったんですが、二次試験はね1回落ちて2回目でようやく受かったという感じ。あれスピーキングって言ってもなんていうか、会話というよりはなんかトピック選んで、それでまとまって短期間で準備、1分とか2分で準備してまとまった話1分でしろとかいうのは結構特殊なスキルというか、普通日常ではしないことなんで、スピーキングって言っても会話のスピーキングっていうよりも、なんていうかエッセイを書く能力みたいに、自分の考えをまとめる、考える力が求められているっていう、そういう感じですよね。もちろん発音とかイントネーションとかそういうのもチェックはされますけれども、それ以外の、なんていうか、英検一級面接用のテクニックみたいな、があると思うんで、その辺を強化してするようにするといいと思います。 TOEIC 900点超え、ウッチーさん今どのぐらいでしたっけ。900点はもう近いですよね。あ、ちょっとすみません、ウッチーさん現在ですか、覚えてないんですけど、受験英語を毎日解く、受験英語を教えてらっしゃるんですよね、まあ、受験英語もね、いろいろありますけど、どうなのかな、センター試験の問題なんか結構いいみたいなテックス加藤さん、センター試験の問題かってやってて、なんかいい問題あった。あと、話が面白い。恋愛関係の回想の文章とか、なんか回想じゃないか。なんかそういった、読んで面白いのも入ってるんで、トイック のリーディングってドライでつまんないんですけど、センター試験の英語は、結構、まあ、そういった意味で面白いのも入ってますし、問題としてもそんな重箱の隅をつつくような文法問題とか出ないので、いい問題、のようですね。あと、まあ、私もあんまり受験英語詳しく、どの大学がどういう問題出してるって調べたわけじゃないんですけど、いい問題作ってるとか、いい問題作ってますよね。悪い問題作ってるとか、本当悪い問題作ってるんですけど、あと同じ大学でも学部によってすごい問題が違うんで、あれは学部ごとに作る先生が違うのかな。去年の2月3月の受験の時期に、ヤフーでインターネット上で主要大学、東大、京大、早稲田、慶応とか、主要大学の入試問題をネット上で PDF ファイルで見れるように なってるサービスがあったんで、いろいろ見てたんですけど、一番驚いたのはね、慶応大学の入試問題で、慶応大学文学部の英語は和訳ばっかり、ここを和訳せよ和訳せよ和訳せよってなんだこれと思って見てたんですけど、法学部の慶応大学法学部の、あの英語の問題は日本語が何にも書いてないんで、英語について英語で質問して英語で答えるとか、まあ選ぶとか、なんかあのこの英語の試験って感じでいて、なんか全然これ同じ大学なのに学部が違うと英語の問題全然違うなと思って、ちょっと驚いたんですけど、受験英語ってね、受験英語って一括りに言っても例えば慶応の文学部の英語の問題を解く受験英語の力とセンター入試を解く力と全然違いますよね。受験英語ってどうなんだろう、教えるときってなんかそういうふうに、この大学のこの学部受ける人はこのコースみたいなのを作ってるんですかね。そうだ、受験英語っていえばなんかテックス加藤さんが最近書いてらっしゃいましたよね。なんだっけ、クジラ構文だっけクジラが馬と、あれなんだっけ、クジラが哺乳類でないのは馬が哺乳類でないのと、あ違う、クジラが魚でないのは馬が魚でないのと同じとか、なんかテックスさんが高校時代覚えたの覚えたクジラ構文を電車の中に乗っていた高校生が同じのやってて、なんかあの衝撃を受けたということ書いてありましたけども、いや受験英語をね、なんとかなってもらいたいと思うんですけどね。英語、大学入試の英語が変わらないと、今いろいろ中学高校の英語の授業を変えるとか言って、いろいろ皆さんいろんなところでいろんなことやってて、この間も学習指導要領で高校の英語は英語を使って教えるようにとか、コミュニカティブな面を重視するとか言ってますけど、大学入試の英語が変わらないと、高校の高校生と、あと高校生を指導している高校の先生とか塾の先生は、自分の生徒をいい大学に合格させるっていうことが一番の最重要事項ですから、大学入試が変わらないと、いくらなんかコミュニカティブって言ったって、そんなのやったって大学入試に役に立たないっていう風になれば、生徒もやる気ないですし、教える方もそれやるよりこっちやってた方が大学に受かる確率が高いっていう、そっちやりますよね。難しいとこですね。受験英語いい方向に変わってもらいたいなと思います。進学校でも改正は、改正ってありますよね、進学校。グレーディットリーダーズを導入していて、もう中学からグレーディットリーダーズいっぱい読ませるって言ってましたね。イギリス人のダニエルっていう先生がいるんですけど、ジャルトで、スペシャルインタレストグループでグレーディットリーダーズ、あ、エクスペンスリーディング、多読の、スペシャルインタレストグループを作ったのはダニエルっていうイギリス人の先生なんですけどね、彼は改正で教えていて、改正で、多読のプログラムを導入して、で、まあみんな英語できるようになってるっていうんで、多読は受験にも役立つ、受験にも役立つというか、英語力を伸ばすのに役立つんで、それで英語力が伸びれば、 あの大学にも受かるというそういう感じでしたね。でまあそうですね、でそういう面も確かにあるんですが、慶応文学部の英語の問題は多分解けないと思います、和訳なんで。慶応法学部の英語の問題だったらそういうやり方で解けると思うんですけど、はい、まあこれからこの向こうをこれからですね、日本の英語教育もいろいろ変わっていくと思うんですけど、その中で大学入試とそれに向けた受験勉強って一番なんていうかみんながやるし、みんなというか高校生、大学入試を目指している高校生の数ってすごい多いので、影響力はすごい大きいですよね。いい方向に向かってほしいです。本100冊、映画100本、すごいですね。本、読書好きなんですね。本、私もたくさん読みたいんですけど、全然時間なくて。最近も買ったんですけどね。日本の本全然買ってなかったかな。最近買って。あ、そうだ。ここで宣言しちゃうから、読むかな。ちょっと待って。ですね、最近本をまとめて買いまして、Amazon で、いや文庫本だったんで、ほらなんかまとめて買わないと送料があれだなと思って、まとめて買ったらなんか結構な量になってしまったんですが、最近買った本でこれ読もうと思ってるんですけど、夏目漱石心。これはあれですね、白鳥さんが勧めてらっしゃいましたけど、夏目漱石、それからあと重松清、失踪上下ですね、川上博美先生のカバン、町田光告白、あとはですね、これは英語関係なんですが、白井康幸外国語学習の科学というのをまとめて買って、よし読もうと思って Amazon にまとめて買ったんですけど、ちょっと今忙しいちょっと時間ができたら読みます。映画100本、あすごいな映画ね。私も映画好きなんですけど、でも見る時間ないですね。去年はね、映画セックス・アンド・シティ見たわ。あれは良かったな。面白かった。あとあれも見た。ウォンテッド見たな。アンジョリーナ・ジュリーが出てるウォンテッドっていうのが。去年は2本かな。あ、それはでもちゃんと映画館で見た映画なんですけど、DVD とか見たかな？見てないな。見てないか。映画館で2本見ただけ。収入を増やす収入を増やすって、そうですね、私も増やしたいです。収入増やすのはね、仕事の量を増やせばいいんですけど、ちょっとこれ一長一短で、収入を増やすためには仕事の量を増やしますよね。で、仕事の量を増やすと時間がなくなってしまうんで、例えば本読んだり映画見たり、あと英検とかトイックの勉強したりする時間がなくなってしまうというのがありますので、まあ、ちょっとその辺ね、バランス、まあ、効率のいい仕事、時給がいいところに移るとかね、そういう風にして時間、労働時間を増やさないで収入を増やせれば一番理想的なんですけど、なかなか難しいですよね。私の場合は、 去年は本当、本の収入がメインだったので、本の収入って売れれば多いけど売れないと少ないんで、そうですね。ゴキャンに参加してくれた方は本当に助かっていますが、なかなかね、売れる本作ればいいのか、あと売れるように何か仕掛けるとか私も収入増やしたいです。頑張ります。朝の生活パターンを確立する、ああいいですね。これトミーさんとかも朝の生活パターンビシッと確立されていらっしゃいますよね。はい、私も見習いたいと思います。はい、うちーさん、これらの目標達成目指して頑張ってください。ゆうさくさん、18番ゆうさくさん、今年の私の目標は TOEIC 950点突破すること、英検準1級を受験すること、 SRS を修了すること、翻訳のスクールに通うこと、ブログを通じて様々な人と交流することです。今年1年は自分の総合的な英語力を高めていきたいです。 ありがとうございます。950点突破、トミーさんと同じ目標ですね。ぜひ頑張ってください。英検準1級を受験すること、そうですね、950点もし仮に突破できるぐらいの英語力をお持ちでしたら英検準1級は楽勝だと思いますよ。まあちょっと英検なんで TOEIC にないちょっとライティングですとかスピーキングも入りますけれども、そんなにですね完璧な文書けなくても完璧な英語喋れなくても、ある程度できていれば合格させてくれますんで、準1級はね、950点突破レベルの英語力をお持ちでしたら難しいことないと思います。むしろですね、一つ上のウッチーさんも同じようにですね、英検1級もいけるぐらいだと思うんですけどね。SRS、すいません、ちょっと私何かわからないんですけれども、何ですか、コースですかね、コース取ってらっしゃる、何か資格試験終了だからな、何だろう、スピードリーディングシステムとか何かそんなのかな何かやってらっしゃるんですね。はい、ぜひ頑張って終了させてください。翻訳スクールに通う、翻訳家目指してらっしゃるんです。翻訳は、難しいスキルですよね。翻訳もすごい厳しい世界って聞くんで、通訳の世界もすごい厳しいんですけど、翻訳も、翻訳家を目指している方すごくたくさんいらっしゃるようなので、競争が激しいということを聞いています。ゆうさくさんブログやってらっしゃるんですね。あれ、もしかして私貼ったかな、すいません、ハンドル名とブログ名がなかなか一致しないんで、私リンク貼ってありましたっけ。もし私リンク貼ってないようでしたらブログ名とアドレス残しておいていただければ、相互リンクというか私のブログのサイドバーのとこに貼りますんでよろしくお願いします。はい、今年1年は自分の総合的な英語力を高めていきたいということで、ぜひ頑張ってください。19番、アマポーラさん、明けましておめでとうございます。TBR を聞くようになってから、910点、945点、975点と着実に点数が伸びています。今年こそ990点獲得できるように頑張ります。私はいわゆる TOEIC 対策本が好きではないので950点超えてからとうとう動かっちゃいました。皆さんの動きを見ながら騙されたつもりでやってみるかのノリで取り組んでみたところ、今年11月に初めてリスニングで満点を獲得できました。この場を借りてお礼申し上げます。私はブロガーではありませんが、時々 TBR 掲示板に質問などさせていただくことになるかと思いますので、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ウーボ買ってくださったんですね。 それで点が上がっ得点が上がった、リスニング満点が取れたということで、とても嬉しいです。ありがとうございます。 TBR を聞くようになったら得点が伸びたっていうのも嬉しいですね。990点目指して、ぜひ満点目指してぜひ頑張ってください。昨日ですね、私も自分の TOEIC スコアの、記録見てたんですけど、ブログを始めてから満点率がすごい上がった。ブログ始めたのは4年前か、3年半ぐらい前なんですけど、それから今までに TOEIC 確か、20回ぐらい受けてるのかな。でその中で満点率がすごい高くて6割ぐらい満点で、それブログ始める前と後で比べると明らかに満点率が高いんですよね。まあ新TOEIC になって満点が出やすくなったっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど、英語力は変わってないんで、でも満点が多いっていうのはですね、ブログの影響っていうのはすごい大きいなと思って、ブログやって点数がスコアシート出たきたらブログ上で発表するっていうふうに決めてやってるんで、なんて言いますか、それがなんていうかいい刺激になると言いますか気が引き締まる、そんな作用があってですね、私もブログをやることで自分自身の点数にプラスになっています。はい、20番。あ、まさまささんへの課題、ちょうど私もやりかけていたやつです。ああ、そうなんだ。ディクテーション間違った箇所を確認、コピーイングでできるまで確認。昔やって1日1台30分から1時間かかりました。ああ、やっぱりそのぐらいかかりますかね。前に一周やりましたが自然と忘れちゃうんですよね。頭に染み付くように私もやってみます。最近設問を見ただけで回答が分かるようになりくらいやり込んだので、私もぜひコピーイング実践してみますね。あ、ぜひぜひぜひ、やってみてください。でちょっと実験でなんかこれって私の感覚ではすごい良さそうだなっていう感じがするんですよ。コピーイングでもそのまま覚えてしまう。でもそのまま覚えてしまって暗記するぐらいやると訳とかいちいち考える必要ないじゃないですか。あんまり分かってない部分だと訳見たりいちいち日本語に置き換えて考えなきゃいけないんですけど、同じ文を100回200回繰り返して暗記するぐらいまでやってしまうと日本語を返さなくてもその英語の意味が取れるような状態になりますんで、そういう状態でそういう英語のストックが増えていくと、もう英語を聞いた瞬間意味がわかる、日本語の訳とか思い浮かべる必要がないっていう状態になりますんで、リスニングやる際もリーディングやる際もすごく強いと思うんですよね。なんでトミさんぜひ試してみてください。まさまささんももしよろしければやってみてください。はい、21番シェリックさん、神崎先生、 TBR リスナー、ブロガーの皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。また先生11月のテスト満点おめでとうございます。ありがとうございます。私の目標を2つ挙げます。正解一直線運語の CD 音声のリピーティング等を通してリスニング力を向上させ、 TOEIC 800点の達成です。今年より部署の移動があり、欧州とのビデオ会議がなくなりますが、TOEIC ブリッツブログで知り合った入門ビジネス英会話を利用し、インタラクティブビジネスコミュニケーションの能力を向上したいと考えております。ああ、すごく素晴らしい、いいですね。正解直線とウルトラ語彙力主義、音声 CD、ぜひ活用してください。そうですね、正解直線とウルトラ語彙力主義を使ってやれば、100点いきそうな感じするんですけどね。もしそれでもうちょっと余裕があったら、公式問題集の2、3あたりをやって、 でその中に出てきてるちょっと抜けてる単語、まあ、ウルトラ語彙力主義と正解直線で出てこなかった単語とか覚えたり、あとは進行意識問題集のリスニングもやったりすれば800点は絶対いけるはずなんで、ぜひ頑張ってください。ビデオ会議がなくなったけれどもビジネス会話で、インタラクティブビジネスコミュニケーション頑張るということで、そちらもまあお仕事で接する機会があると非常にモチベーション上がりますので、今回は部署の移動があってビデオ会議がなくなったということですけど、でもまだ英語を使う機会はあるんですよね多分なんでぜひですね、これ覚えてたらああいう場面で使えるっていうふうにイメージしながらやっていただくと定着がいいと思いますので、ぜひ頑張ってください。追記 TBR の放送回数低減見込み宣言は非常に寂しいです。ああそうですか。私は毎回ライブで聞いていたものですから、横にいる嫁さんに毎週放送を聞くあなたもあなただし、この先生もこの先生だと言われておりましたがああそうですか。 TBR も、TBR 今後も楽しみにしています。 ありがとうございます。そうですね、はい。そう言っていただけるととても嬉しいです。なるべく、そうですね、毎週は、あれでも、隔週くらいでじゃあ、やるようにしますんで、よろしくお願いします。シェリックさん、名古屋で、オフ会に参加していただいて、その節はどうもありがとうございました。ちょっとあれからいろいろありまして、はい。名古屋また行く機会あるかと思いますんで、もし機会がありましたら、また名古屋で、お会いしましょう。はい、このぐらいかな。まだあるのかな。トミーさん、おお、エビスは公認認定されたのですね。じゃあ今からエビス飲みます。プッシュ。24番。神戸さんと読みするのかな。はじめまして、明けましておめでとうございます。私は大学生なのですが、昨年 TBR と出会ったことで TOEIC に向けて勉強しようという気持ちになりました。ウーゴ効果正解直線も購入させていただきました。これからも正解直線を使って今日もこれから正解直線を使って勉強しようと思います。それでは今年も皆さん頑張りましょう。PS1 月の TOEIC は受けるのですが、下宿先のパソコンが壊れていて今度の TBR は聞けそうにありません。はい、ありがとうございます。ウーゴ効果正解直線、あ、すごい、みんな買っていただいたんですね。ありがとうございます。ぜひ、TOEIC を向けた学習に生かしていただければと思います。あ、そうか、パソコン壊れてると聞けないんですよね。残念ですね。音声ファイルアップロードしますんで。ああ、でもそうか。あれは生の方が面白いんですよね。書き込みとかできますんで。もしよろしければネットカフェとか行って聞くっていうのもありますんで。どうですか。25番、プフー2009さん。新年2009年、今年もお世話になります。年末集中講座、お疲れ様でした。集中講座、参加してくださった方ですか。ありがとうございます。2008年より神崎先生のブログは拝読し、機会があれば先生の講義を受けたいと思っておりました。今年はリスニング450、リーディング400を達成したいと思います。11月の受験に向けて、これから集中講座の受験に向けて、これから集中講座の復習を始めます。小生のブログも本日より開始します。2008年 TOEIC リスニング430、リーディング335が最高スコアでした。ああ、そうですか、ありがとうございます。集中講座お疲れ様でした。結構あれ大変でしたよね、4日間で。私は午後3時間半だけだったんですけれども、午後のリーディング3時間半だけだったんですけども、受講生の方々は午前中ポールのリスニングのレッスン、ポールっていうイギリス人の講師がいるんですが、彼のレッスンが3時間半あって、で1時間休憩があって、で午後から私の
リーディングが3時間半という、1日7時間それを4日間やるというハードスケジュールだったんで、まあそれにそうした分の学習量はこなせたと思うんで、11月のテストぜひ頑張ってください。リスニングは目標点まであと20点ですよね。リーディングがあと65点か、まあ今回の講習で結構そうですね、トイックでよく出るボキャブラリーにフォーカスを当ててやりましたけれども、あの辺復習していただけると、もう射程距離内だと思いますのでぜひ頑張ってください。26番サンパーシロジロさん、今年の抱負を書いていませんでした。英語の勉強を毎日やる。 TOEIC 受験5回、3、5、7、9、11。ああなるほどね、奇数月受ける。あ、11月はあれか、今度サムさんご旅行に出かけるですよね3月から奇数月、5回、ぜひ頑張ってください。漢検2級合格2月に受験予定。漢検2級合格2月に受験予定。ああそうですか、はい、私も漢検ぜひ挑戦したいんですけども、ちょっと理系ネタですが、放送が始まった9時以降時計が1秒ずれてるはずなので、気になる人は修正してください。あ、そうなんだ、ウルー秒ってあったんですね。元旦早々このラジオを聴いているような意識の高いリスナーの皆様がそれぞれ目標を達成されますように。 ありがとうございます。サンプさんもサンパ師匠もぜひ、目標達成できるように頑張ってください。今年もよろしくお願いします。27番イングリッシュラーナーさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。昨年は先生のブログラジオを通じて同じ目標を持つ多くの方がいらっしゃると分かり、とても元気づけられやる気になった1年でした。おかげさまで TOEIC 900点突破することができました。今年の目標は満点取得ですが、とにかく本当の英語力を高めたいと思います。はい、そうですね、満点取得ぜひ頑張ってください。あと、まあ満点取得よりも今最後におっしゃった本当の英語力を高めたいっていう方がですね、なんていうか目標として健全な気もしますんで、まあ、満点って結構そうですね、970とかいってる方でしたら、あとは運が良ければ取れるんで、それよりも本当の英語力を高めたいっていう目標の方が、なんて言いますか、目標としてですね、達成する価値がある、価値が高いっていうふうに、思いますので、まあなかなかでも本当の英語力が高まったかどうかっていうのは目に見える形で確認するのは難しいんですけれども、そうですね、 TOEIC の問題集を解くとかいう勉強よりも、これをやったら英語が身につくっていうような勉強を重点的に やるのがいいと、思います。はい、あ、28番マッピーマッピーさん、ありがとうございます。皆さん明けましておめでとうございます。今年の目標は TOEIC 920点取得です。自分に気合を入れるために昨年の目標だった900点より少しハードルを上げてみました。あ、いいですね。ラジオは生で聞けていないので録音ファイルよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、はい、じゃあアップしますか、録音ファイル。まあ、今日はあまり録音ファイルアップするほどの内容じゃないかなと思ってたんですけど、まあ、マッピーさんのリクエストということで、後でアップしますね。録音は一応してますんで、はい、そうだ、マッピーマッピーさんブログにねメッセージいただいてて、すいません、コメントをお返ししてないんですけれども、後ほど、コメントメッセージお返ししますんでお待ちください。あ、うちさんお返事くださったんですね、ありがとうございます。先ほど丁寧にお話しいただきありがとうございました。すごく参考になりました。なかなか無茶な決意立てて しまいました。あ、いやいや全然無茶じゃないと思いましたけど、あ、慶応文学部は制限時間120分で A は AA、YA 辞典など辞書を2冊まで持ち込みかなのですが、英文の抽象度が高く本当に受験生には酷なのかと。あ、そうなんだ。文章も他の大学に比べると長い気がします。自分は TOEIC の学習のおかげで受験英語を解くスピードも上がりました。特にリスニングを鍛えると読む速度も速くなるかなと思ってます。 ありがとうございます。うちさん、ね、受験英語の専門家なんで、あ、一度会ってちょっとその辺の何て言いますか、受験英語の状況とかお話聞きたいですね。私も、受験英語は私自身が全然受けてないんで、まあセンター試験っていうか、センター試験の前身の共通一次の英語は受けたんですけれども、まあちょろちょろちょろってやって7割ぐらい取れて、まあ十分だろうっていうぐらいのやり方だったんで、もし機会があったら一度お会いしてですね、なんて言いますか、受験英語のってこういう感じなんですよっていうのを教えていただければと思います。ありがとうございました。あ、エンジニアさんありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。抱負、TOEIC990点、英検1級合格、ブログを始める、幸運にも初応募で初当選した東京マラソンで、グロスタイムで5時間、ネットタイムで4時間30分以内。あ、東京マラソン走られるんですね。ぜひ頑張ってください。体脂肪率を 20% 以下にする。体脂肪今 20% 以上なんですが、 20% ってどのぐらいなんだろう、多いのかな、少ないのかな、なんか少ないような気がしますけど、はい。今年もこの後ハーフマラソンの距離を練習で走ります。ああそうなんだ、すごい、頑張ってください。私もね、つい2年ぐらい前までは走ってたんですけど、最近全然やってなくて。そうですよね、エンジニアさんにも一緒に出ましょうってお誘いいただいたんですけど、申し込みしませんでした。その前の年と、その前の年は一応申し込みを、東京マラソン申し込みをして、外れちゃったんですけどね、はい。グロスタイムで5時間、ネットタイムで4時間30分か。私フルマラソンは1回だけ走ったことがあるんですけれども、それは大学4年の時で、21歳の時か、もう20年前だな。今から20年前、に走ってニューヨークシティマラソンで5時間5分でした。はい、TOEIC990点、エンジニアさんね980点なんで、まああとは運次第ですよ。もうなんていうか、実力的には990点なんで、英検1級合格、英検1級もそうですね、TOEIC 的な問題でしたら全然英検1級のレベルに達してらっしゃるんで、まああとは TOEIC でないようなスピーキング、まあ、面接試験とか、あとはライティングとか、その辺を、集中的にトレーニングすれば英語力的には十分いけると思いますんで、はい、頑張ってください。ブログを始める。ミクシーね、エンジニアさんやってらっしゃいますよね。面白い記事たくさん書いてらっしゃるんで、山登りの記事とか、たまに硬い記事も書きますよね。はい、ぜひ楽しみにしていますので、ブログ始められたら教えていただきたいと思います。じゃ次、エフィスもう一本開けます、プッシュ。新東京ドミンさん、今日は生で聞いてらっしゃるかな、少ないんですかね。今ですね38人です。一時期41人まで増えたんですけど、まあそうですね、早々40人の方が聞いてくださってるんでありがたいです。はい、じゃあそろそろ終わりにしましょうかね。終わりにしましょうかというか、第1部 TBR の部は終わりにして、
ちょっとじゃあここで一応エンディングテーマをかけて、エンディングテーマの後、にちゃんお、メラーの方お待たせしました。エンディングテーマの後ですね、にちゃんの神崎雅也スレユナイテッドパート16タンタンリンリンセブンイレブンというスレを見ていきたいと思います。ちょっとではここでですね、一旦エンディングテーマかけますけれども、その後続きます。では第2部にちゃんレディオの部いきましょう。683番、私が、残したメッセージですけども、684からいくか。これは何のサイト、なんかいきなりすごいすごい、よく見つけてくださいましたね。これそう忘れてた。あのですね、これ立ち上げたんだ。これ会社組織になってるんですけど、 MSI インターナショナルって、M は私のマサヤ、 S はスティーブっていう、私の友人、スティーブ・ドランなん、写真下出てますよね。ラドで一緒に働いた同僚なんですけれども、スティーブはなんていうか企業意識があって、なんか自分でビジネスやりたいっていうのがあって、もともとアメリカでも自分でビジネスやってた経験があって、日本に来てからずっと英語を教えてるんですけど、英語をですね、企業とかに行って企業研修とかのとかですね、英語の授業を提供するようなサービス、そういうのを受け負う、会社をやろうということで、これですね、 MS インターナショナルって株式会社登録したんですよ。いやー、大変だったな丸一日かかったんですけど、丸一日でできたからよかったのかな。スティーブの家が、あれどこだっけ、小金井か、武蔵小金井か、府中、あれ府中だっけな、多摩霊園の近くのね、
なんだ、登記事務所、法務局の出張どこか行って、書類何十枚も書いて、で、お金は結局24、5万払ったのかな、印紙とか書いたり、あとなんだ、登記事務所の他にもう一個、なんて言ったっけな、吉祥寺のね、なんかその登記書類を正式なものにしてもらう、なんて言いましたっけ、すみません、忘れちゃったんですけど、そこ行ったりして、印紙代いっぱい払って、株式会社にしたんですけど、でも仕事が全然来なくて、なんていうか、ペーパーカンパニー。なってるんですけどね、でもこれ、まあ、すごいよく見つけてくれましたね、ありがとうございますそうだ、スティーブとも連絡取ってないな、最近忙しくて、これ立ち上げたの去年の春4月だったんですけど、もし仕事があればこちらの活動もしていきたいと思います。285元旦の朝なんてみんな寝てるか初詣行ってる、おお、淡々。ところで元旦って正月の朝のことを言うって知ってた？あ、知らなかった、知らなかったというか、もしかしたら昔聞いてたかもしれないけど忘れてましたね。ありがとうございます。元旦通り1月1日のことかと思ってた。淡々、風邪ひいた、直してちょう。風邪じゃないんですけどね、ちょっとなんか鼻声かな、朝起きたてなんで、すいません、お聞き苦しい声ですかね。告知しないオフ会って主に誰に呼ばれるの？タンタン、自分で開くの、ブロガー誰誰？あ、ハマさんのオフ会、ハマさんが主催だったんで、ハマさんに誘っていただいたんですけど、そのぐらいですかね。告知しないオフ会は、あとまあオフ会ってほどでもないんですけど、まあブロガーの友達と飲みに行ったりとか、そういうのはありますけど、それはまあオフ会ってほどでもないんですけどね。はい。にちゃんオフ会やりますか？にちゃんオフ会の話はどうなったのかな、来るかな。でもあ、まあでもあれだな、去年の8月に私の誕生日オフ会やったじゃないですか。結構ネラーの方来てくださって、面白かったです。スレ、このパート1の初代のスレを立ててくださって、井上さんとかね、お会いすることできましたし、サトルさんとか、ポメ奥様とかも、2チャンネルで通して会うことができた方もいらっしゃるんで、面白いですよ。168番、三鷹の恵子さんにはちょっとお会いした？あ、まだお会いしてないです。一度言っといた方がいいよ。接続できなかったらがっくり来ちゃう。テストポーズをしてきない。あ、一応ですね、インターネットはつながってるっておっしゃってたんで、インターネットつながってるから大丈夫だと思います。三鷹って遠いんで、うちから2時間ぐらいかかるんですよね。なんでちょっとテスト放送、大丈夫かな、多分大丈夫だと思うんですけどね。本来でだったらしといた方がいいんですけど、まあ大丈夫だろうな、学校だし、ネットあるって言ったから。なんでもうエッセンスで講義やらないの？嫌なの、仲間っちのせいで。いや、長倉先生はよくしてくださってお世話になってるんで、本当仲間っちのせいではないんですが、エッセンス、まあ遠いっていうのもそうですし、あといろいろちょっとですね、春からいろいろ変革を企画していて、まだその 集中講座、今のような現在までのような形でやるかどうかっていうのが白紙の状態で、集中講座これからどういうふうにしていくかっていうのが白紙の状態なんで、でまああと、まあ、今回は公式問題集を使った講習だったんですけど、別にね、公式問題集を使った講習って私が行かなくても、あのエッセンスの専任の加藤さんとか、あと森哲ちゃんもエッセンスでやってるし、まあ、別にそういう方が教えても同じというか、むしろ加藤さんとか森哲ちゃんが教えた方がいいんじゃないかなぐらいの感じなんで、私が出ていく、あの三浦からですね、ホテル代とかもかかって出ていく、あまり意味がないんで、今のような形でやるとしたら、まあ加藤さんとかもう哲ちゃんに任せたいなというのが私の希望で、ただちょっとやりたいことがあるんで、これはまあ中村先生に提案して認められればなんですけど、今書いてる、もう本当は終わってなきゃいけないんですけどね、今書いてる5件のリスニングとリーディング本が、春3月ぐらいには出る予定なんですけど、それを使って集中講座、まあ自分が作った本を使って自分でコースデザインして集中講座やりたいなと思っていて、でそれは初心者向けにして、リスニングもリーディングも私が担当するっていう風にして、でどうですかっていう話をしようと思ってるんですけど、なのでもしそれで、ああじゃあそれでお願いしますっていう感じで、あのお金の話とかもうまくまとまれば、それでやらせていただくっていうことは可能性としてはあります、はい。690万、そういえばタンタン彼女とエッチした、絶対してないなきっとなんで絶対してねえなって思うんですかねいや、まあプライベートなことなんでね、その辺はご想像にお任せします、はい。まあちょっとあの遠いところに住んでる方なんで、なかなか頻繁に会うことはできないんですけれども、まあまあ191万、タンタン、ラジオを聞いてるのって取り巻きだけ？こっちはさっきから俺ばっかり書き込んでるよ。あ、ありがとうございます。これね、一人で書き込むと、10個書き込むと、書き込み受け付けてくれなくなりますよね。私もそれで昨日、書き込みできなくなってしまったんですけど。コーパの訂正箇所って直ってないの？何それめんどくさいの、しょうがねえな、印刷会社、出版社、どっちのせい、まあ、これは出版社なんですけど、うん、いや5月、コーパって11月に出て、すぐ12月に、次の版が出たんで、それで、ちょっと直したんですが、ただその時は時間がなかったんで、ほとんど直さない状態で出て、で、次が5月かな。で、その5月の改訂の時って、私も音声ファイル全部作った後だったんで、一回全部ネイティブに見てもらって、音声ファイル、例文訂正したので吹き込んだんで、その訂正に合わせてこういう風に直してくださいっていうのを編集者に送って、なので去年の5月に出た版からは全部それが直ってるはずだというつもりだったんですけど、 大輔さんからご指摘をいただいて治ってないんですけどって言われて、で確認したら本当全然治ってなくて、やっぱなんだろう、訂正するといろいろ変更しなきゃいけないんで、まあコストがかかるっていうのと、あと面倒くさいっていうので、それっていうのは編集側の責任なんですけど、やってくれないんですよね。でまあ、あんまりうるさいこと何回も言うの嫌なんで、そのままちょっと私も放置してあるんですけど、例文の英文の読み上げとね、例文が合ってないんで、なんでもし皆さんお使いになる方は、音声ファイル使ってる方は、音声ファイルと本、音声ファイルの英文と本の印刷されてる例文が違った場合は、音声ファイルの方を覚えていただくことをお勧めします。で、私のブログのサポートページには、その正誤表をワードでアップロードしてありますので、それを見てですね、確認していただければと思います。どうもすいません。彼女きっとね、タンタンをただの遊び相手にしか思ってないよそうかな、そうかもしれないですね。どうなんだろうな、ちょっと聞いてみますね今日誰も書き込まないよ、やっぱり時間帯を間違えたんだよ、タンタン。ちなみに681から全部俺の書き込みだよ、ここまで。あれそうですか、681から694まで連続で書き込んで大丈夫なんだ、ああ違う IP アドレスで書き込んでんのかな。私がやるといつも10個書き込むと、それ以上受け付けてもらえなくなっちゃうんですけどね。695、タンタン彼女に対しての抱負って何かある。そうですか、そうですね、彼女に対しての抱負、大事にする、優しくする、そのくらいですかね、はい。696、にちゃんラジオと合同でやるんじゃなかったの。なんだよ、本とかたくさん買って応援してんのにひどいよ。ああ今やってますんで第2部、がレディオ2チャンネルの部なんで、コピーイングって何タンタン。シャドウイングしたことある。リピーティングだけで十分だよね、ねえタンタン。あ、そうですね、コピーイングっていうのは、なんていうか、もう本当モノマネのようにその人になりきって同じように言うっていう感じです。でも暗記しちゃって、まあそれを演じきるみたいな感じですか。シャドウイングは後について言う感じですよね、リピーティングは止めて、まあリスン&リピートみたいな感じ。それだけでもすごい効果あるんで、十分だと思うんですけど、まあ、より、なんて言いますか、精度を上げるといいますか、負荷が高い練習を求めてらっしゃるんでしたら、シャドーイングとかコピーイングをするのがいいと思います。シャドーイングってしたことある？あ、シャドーイング、まあ、たまにしますよ。そんな気合い入れてやりませんけど、はい。なんか BBC で、BBC エリア4とか流しながら一緒に言ったりですね、そうですね、トニー・ブレアのスピーチ真似していってみたりとか、たまにやります。やっと書き込めたよ、バイバイサンさんが出てしょうがなかったよ。そうそうなんですよね、あれみんなどんどん書き込め、この後兄ちゃん読んでくれるって、おそうそうそう、バイバイサルサね、あれ1回出るとなんだろう、4、50分書き込めないんじゃないですか。タンタンマック好き、ハンバーガー食べたことあるマックはね嫌いなんですよね。ハンバーガー食べたことありますけど、あでもね、ハンバーガーってちょうどマックが日本に上陸した頃って、多分私が小学生の頃、 小学生小学校低学年の頃だったのかな。でテレビでコマーシャルやるじゃないですか。でその頃その前ハンバーガー食べたことなくてすごい珍しくて、お袋にせがんであれ食べたいって言って、あのその頃マックってそんなのなかったんで、私伊勢原っていうところに住んでたんですけど、そこから電車に乗って本厚木までマックを食べに、妹と弟とあのお袋に連れられて行ったっていう、なんかそれがなんていうか家族のイベントだったというか出たての頃ね、すごい珍しくてね、ダブルバーガーとかね、マックシェイクとかね、シェイク飲みながらハンバーガー食べたことがありますけどね、うん、今全然食べないですね。なんか健康に良くなさそうじゃないですか、ハンバーガーって。だから今は食べないですけど、なんかマックっていうとその頃を思い出します。今何人聞いてるの？今はですね、あれ46人増えたなんだ、第2部、あのレディオ2チャンネル部の方が多いな。あ、そうか、あれか、時間がやっぱり皆さん朝は寝てるんですかね、元旦の朝は。今はですね46人の方が聞いてくださっています。701番ですけども、英検の勉強で TOEIC いい点取れる、TOEIC の勉強ってとりあえずどうする、あ、英検の勉強ってとりあえずどうすればいいの、いい質問ですね。英検の勉強で TOEIC いい点取れる、うん、取れるんじゃないですかね。まあなんていうか、TOEIC が第一目標であればもちろん TOEIC の勉強するのがいいんですけど、英検の勉強をすることで試験慣れとか、あと、うん、英語力がついたりすればそれが TOEIC の点にも反映されると思います。英検の勉強ってとりあえずは、私がやったのは過去問解くだけですね。応文者の過去問、あれって過去3年分でしたっけ、3回分でしたっけ。過去3年分だと6個とかついてるのかな、うん、それを買って解いて答え合わせやって、知らない単語を覚えたりとか、そういうのやりましたね。はい、うん、英検の勉強難しいのはやっぱり面接試験の練習じゃないですかね。一人でなかなか、うん、自分で喋ったのを録音して聞いて分析するとか、なかなか難しいですよね。702番さん、今年の初オナニーはいつ頃する、一緒にやろうよ、いつやる、今日、ここ重要、無視しないでたんた初オナニーっつってもね、うん、いやーちょっと難しいですね。いろいろやることあるんで、適当なところに時にそういう気分になったら、やるかもしれないですけど702番さんはいつ頃やる予定なんでしょうかでもなんか一緒にオナニーするっていうのも変ですよね。703番さんは、700番さんの質問に対して今41人の方が聞いてくださっています。この時点で今から30分ぐらい前か、41人だったんですが、あ、今また増えた、今47人の方が聞いてくださっていますね。なんだろう、オナニーの話したら増えたな私は英検1級の勉強をしてたら900点超えてよ。ああ、そうですか、うん、やっぱりね、同じ試験勉強なんで共通する部分は結構あると思います。英検の勉強いいんだね。英検の勉強と TOEIC の勉強ってどっちが楽？あ、TOEIC の方が楽ですよ。 あのトイックはただマークシートで色塗ってるだけなんで、英検の勉強ってあの書いたり英文書いたり英語話したりしなきゃいけないんで、そうですね、その方が大変だと思います。まあでも大変な分、なんていうか英語力をつけるのには役立ちますんで、はい、楽しちゃうとね、やっぱりそれだけのものなんで、苦労した方が英語の力伸ばすのにはいいと思います。706番さん、もうしちゃったよ。そう、ね、はい、707番さん、TBR の最後のトミーさんの書き込み無視されたよ。ふふふ。あれ、そうなの？トミーさん最後になんか書き込みしてくれましたっけ？ちょっと見てみようかな。え、プッシューって、あ、読みましたよね。読んでなかったっけ？ 31 番ですよね。恵比寿もう一本開けます。プッシュー。確か読んだと思うんだけど。あれ？もう終わり？一応もう終わりか。あ、もう11時だから、そろそろやめましょうかね。はい。ブロガーの皆さん書き込みなさい。私一人じゃ持ちませんよ。日夜オフ会やろうよ。5月オフ会。井上さん見てる。シスターめぐみ。だこりゃ、お兄ちゃん TBR を盛り上げるためなら、いつだって一肌脱ぐ。脱ぐんですからね。嘘だよ。リンリンと最近会ってる、元気かな。あ、リンリンはですね、あ、ちょうど今711番だった。リンリンは最近は会ってはいないんですけど、メールで年末ちょっとやり取りしまして、今度の1月11日の、TBR 出てくださいということで、楽しみにしてます。712番、リンリンだ。タンタンがやってるっていうだけで授業みんな集まるんだよ。おー、今回は行けなかったけど、タンタンの授業なら絶対行く。あ、ありがとうございます。ただ、今回ですね、来てくださったこと、方、結構、皆さん、ブログはあまり見てない方が多くて、ブログ、トイック、ブリッジブログ見てる方って言ったら、あんまり手を挙げてくれる人がいなくて、もしかしたら恥ずかしくてあげなかったのかもしれないんですけど、数人はいらっしゃいましたね。ブログ見てきましたって言ったら、数人はいらっしゃったんですけど、数としては少なかったですね。714番さん、タンタンはまだ若いんだからいっぱい出した方がいいよ。あ、忙しいとね、なんかあんまりそういう余裕もなくなっちゃうんですよね。なんか、ね、ゆっくりそういうのもしたいんですけど、なかなか忙しくて余裕がないです。715番さん、そこの出版社はカバーにしか版を書いていない、本自体には書かないんだよね。ああ、あれですよね、高橋書店はそうですね、カバーで、今確か一番新しいのは、ですね、2008年11月25日発行というのがですね、カバーの裏表紙の折り返しのところに書いてありますので、それが一番新しいです。メラの生息時間じゃないな、今寝てるだろう。秋葉昨日見た、俺は今起きた。ああ、そうだ、そうなんだ、 AKB48 でしたっけ、秋葉48、なんか昨日テレビでやってたのかな。あれ、あ、ちょっと待って、1個抜かしたか。716番、タンタンは彼女作っちゃダメだよ、タンタンはアイドル、みんなのもの、一人のものにならないでね。ありがとうございます。いや、そういうんじゃないと思うんですけどね、はい、それほどのものじゃないんで、ご容赦いただければありがたいです。
718番、まやまやとの正月スカイプどうなったの？いや、なんか、まさまささん、正月は、あれ、実家で、パソコンは、家族のパソコン使ってらっしゃるとかなんか書いてたかな、うん、スカイプ入れてないって言ってた、それは。なので、正月スカイプはなしです。絶対彼女聞いてるな、取り巻きも聞いてるな、取り巻きエロ、取り巻きエロ、取り巻きエロ。彼女はですね、聞いてないって言ってた。正月で家族と一緒で、おばあちゃんのとこ行くんで、聞けないって言ってましたね。ブロガーですが何か、ところで懐かしい昔の TBR を思い出して質問します。A house faces a government owned building は、Owned がビルディングにかかるので答えは Owed ですが、ガバメントに、かかるって考えられるんじゃないですか。ちょっと待ってください。A house facesA government owned building で、ガバメントによって own されているビルディングっていう、そういう意味ですよね。owned がビルディングにかかるので答えは owned ですが、ガバメントにかかるって考えられるんじゃないですか。これはガバメントと owned がなんていうか一緒になって、なんていうかハイフンで結ばれてるような感じですよね。government owned。っていう感じです。 A house faces a building owned by the government の文章の方が良いと思うのですが、いかがですか。そっちでもいいですよね。一番いいのは A house faces a government building。 Government building でいいんじゃないですか。Owned はもう無視しちゃう。 Government building って言えばそれはそれだけでガバメントのものだっていうことが分かるんで、あえてオウンドって入れる必要ないですよね。なんでそういう言い方もよくするんで、ガバメントビルディングとかガバメントヤードとかガバメントなんとかなんとかで、それは要するにガバメントとか所有してるっていう意味になるんで、オウンドはもう省いちゃう。A house faces a government building。 それが多分一番シンプルで分かりやすい文章だと思います。おっと増えたな、はい。471番さん、リンリンラブってサンバさんでしょうか。722番さん、さっき言ってた今度出る新刊を使った講義ってやっぱり5万くらい高いな。いやそれまだ私が一人で考えてるだけなんで、その企画自体通るかどうかわかんないんですが、あと考えてるのは、もしそれもしエッセンスでちょっとその企画はちょっとっていうことだったら、私が自分で企画して、例えばどっか会議室とか借りて、会議室もね、ちょっと調べたんですけど、いい場所の会議室って高いんですが、例えばなんか区営の品川区立のホールとか、なんかそういうところだと結構安めの値段設定で、場所はちょっと不便だったりするんですが、大井町にですね、一個ちょっと大きめなとこあって、そういう区の運営している施設みたいなところで借りると、そんな借りない値段じゃないんで、自分で企画してやっちゃおうかなと思ったり、例えば6時間かける4日で24時間ですよね。24時間だったら2万4000円ぐらいでどうですか。6時間かける4日、24,000円プラス教材費、2万円にしようかな。2万円、お釣り渡すのめんどくさいから2万円。 4日間で2万円でゴールデンウィークで大井町で
場所取れるかな。
うん、そんぐらいの感覚だったら大丈夫ですか？今聞いている人っている？だいぶ増えたんじゃない？これは夜もやる気ないよね、タンタン。今減りました、42人に減りました。いや夜ね、ちょっと仕事しなきゃいけないんで、すいません、原稿マジやばいから 笑ってラジオやってる場合じゃないんですけどね。424番さん、前田さんとか J さんとか TBR やらないのかな。あと自分はエッセンスについて2ちゃんで知りました。宣伝うまくすればもっと集まりそうですよね。英会話学校より実力もつくんだし。前田さんとか J さんはね、やりたいんですけどね、なかなかお二人ともお忙しい方で。 J さんもね、年末ちょっと連絡したんですけど、1月の TOEIC の5の TBR どうですかって言ったら、ちょっと今回も難しそうですっていうお返事だったんで、ちょっと TBR は、無理なんですね。ただ今あと出演交渉は他の人ともしてまして、一応ですね、今回今度は1月11日は新たにですね、新たなメンバーとして、まあ、TP 場所を提供してくれる、PTL 英会話のウィットロック恵子さんに出ていただきますし、あとは元エッセンスの同僚の花田さんも、出てくれるということで、あとはこの間のハマーさんのオフ会でお会いした金井さやかさんも興味を示してくださっていて、そのあたりが新規メンバーとして加わる、可能性がありますので、1月11日はちょっと賑やかな感じで、やりたいと思います。ブロガーですが、何かところで質問です。動名詞のみを目的語とする動詞を覚えるのにメガフィップスという覚え方があるのを知っていますか？メガファス、マインドミスエンジョイ、ギブアップ、アドミットボイフィニッシュ。そう、プラクティスは不定詞も取りそうなんですが、どうですかね。プラクティス、そうだね、取るんじゃないですかね。ちょっと見てみましょうか。プラクティス、不定詞も取りそうな感じですよね。メガフィックスっていうんだ。これ私はエッセンスの中村先生の授業で聞いたんですけど、彼はね、メガファス、PTS、なんかそんなこと言ったかな。メガファスって言ってましたよね。まあ同じような感じです。頭文字を覚えていくことで。プラクティスは、プラクティスティアダンス、プラクティスドゥイング、プラクティス ING になってますね。Today we are going to practice parking. She's practicing for piano lesson. トゥープティスもいいような感じするんですけど、辞書を見る限りは ING。Practice reversing the form of the verb.
How do you practice in your practicing computer? Practicing は ING 辞書の例文を見る限りは ING ですね。こういうのもですね、例文で覚えた方がいいですよね。ストップもね、トゥーステーシー、ストップ、トゥーステーシーという場合もありますよね。何か今やってることをやめて、他のことをやるっていう場合、例えばですね、I stopped smoking だったらタバコ吸うのをやめた、禁煙したっていう意味になりますけども、I stopped to smoke だったら、例えば道を歩いてて、でもタバコを吸いたくなったから、道を歩くのをストップしてタバコ吸うなんていう、そんな使い方になりますよね。何あるかな、 deny なんかも ing じゃないですか。 deny、 consider もそうですよね。 consider ing です。 consider ing toeic 出るんで、ここで抜けてるのは deny、 consider、 finish、 あ、 finish あるか。 あと put、オフの同義語で postpone ってありますけど、 postpone も後ろは ing ですね。 mind, miss, enjoy, give up、 そのぐらいですかね、はい、これもね、なんていうか、メガフィックスって覚えて実際使うとき考えたら、後ろに動名詞が続く動詞を上げてみなさいって言われたとき、何があったかな、メガフィックスだから and mine とかいうふうに、そういう状況ではいいんですけども、実際に使うときはそんなこと考えないんで、なんか mind を使った I don't mind taking the train とかですね、そうになんか I enjoy reading books とか、そういう例文で覚えた方が実際使うという観点では役に立つかと思います。取り巻きよりだし巻き卵の話をしたいのですが、ミキシン日記に上手なだし巻き卵の焼き方を載せてくれませんか。わあ、だし巻き卵ですね。私ロンドンで日本レストランで働いてた時、作り方を教えてもらってすごい練習してたんですけど、なかなか難しかったですね。だし巻き卵はね、だしを多く入れるとだしの味がして美味しいじゃないですか。ただそうすると巻くのが難しい、柔らかくなっちゃうんで巻くのが難しいんですよね。板前さんそれぞれ自分の調合とかありまして、だし巻き卵に、まあ卵焼きだし入れないでみりんと卵だけで作ってる板前さんもいたな。みりんと卵だけだとすぐ焦げちゃうから、まあ、それはそれで難しいんですけど、ただなんていうか硬さがあるから巻くのは巻きやすいかな。あとはですね、火加減がね微妙に、まあ熱くしなきゃいけないんですけど、あんまり熱すぎても焦げちゃうので、その辺の適度な火加減とか、あとは油が多すぎても油臭くなっちゃいますし、油が少なすぎても引っかかっちゃって、卵焼き器に引っかかっちゃって、まあ、ちょっと具合が悪いという
いろいろな条件があって、まあ、あと一番難しいのはこうやって返すとき、フッってやったとき、フッって、うまくですね、まあ、膜自体が私不器用なんで、結構練習したんですけど、なかなかうまくいかないで、卵いっぱい無駄にして、よく怒られてました。最近全然やってないな。寿司屋さんというか、まあ、レストランなんで大きく巻くんで、卵8個とか、まあ、板前さんによっては12個使って巻いてる方もいましたね。卵とだしとみりんと砂糖も結構入れますけど、あと塩も入れたり、あとね、牛乳をちょろっと入れる板前さんもいて、牛乳ちょろっと入れるとすごく滑らかになるっていうか、表面、卵の表面がすごいきめ細かな感じになって綺麗に焼き上がるっていうのがありましたね。あと、なんだ、だし巻き卵をロンドンのお寿司屋さんだと、日本レストランだと大体だし巻き卵ですけど、日本の寿司屋さんで高級なとこ行くと伊達巻きみたいな感じで、なんだろう、巻かないのか、なんかすり身とか魚のすり身とか入れて、ふんわりなんか卵のちょっとしたケーキみたいなのにして寿司のネタに使うとかやってるとこありますよね。ミキシミキに上手なだし巻き卵の焼き方のちょっと伺いませんか。いや、もう全然やってないし、ちょっと卵焼き器ないですし、今やったらできるかな。もう全然やってないですからね。どのくらいの割合でやってたのかな。卵8個にだしをカップ1杯だかな、1杯か2杯入れてた。砂糖を大さじ大盛りに、塩を小さじすり切れで2 牛乳ちょろっと入れて、あれ、みりんどのくらい入れちゃったの、なんかそんな感じですか、でちょっとシュー、結構温めてから卵を、油をキッチンペーパー使ってたんですけど、キッチンペーパーでシューってやって、ジューってやって、拭いてきて、めくってきたら、寄せてとか、巻いて、で、また、油やってっていう感じですよね。うん。いや、まあ、その当時でもなかなかうまく焼けなかったんで、今ダメですね。すいません。点数引きそうな質問なんだ、前者の方がスマートよ。前者ってどれだ。 A house faces a government owned building。 まあそうですね、人それぞれですけど、 government owned で、なんていうか、それで government によって所有されてるっていう風になるんで、どこだ、どこで区切るかっていうところのポイントですけど、はい、オウンドを省くというのが私のソリューションです。これ間違えたっけ。 I heard an announcer say your license plate number about a few years ago。 間違えてたっけ。この問題の答えを間違えた、淡々、間違えた、言い訳をしなさい。あまりいつも強烈に印象残ってるんで。いや、なんか、間違えたというより、これ例文として良くないなっていう話をしたのは覚えてますけど、うん。ハードが近く同士だから、原型の正を入れるっていうことで、A が答え。で、でも、I heard that っていう形にすると、そういうふうに見ると D も間違いじゃないけど A の方が自然だっていう説明を書いてくださった方がいましたよね、うん、
大体この文はそもそもどういう状況で言ってるのかな。なんかアナウンサーが、アナウンサーっていうか場内放送で、なんかライセンスプレートナンバー4555とか言ってアナウンスされたのを few days ago 何日か前に聞いて、それを今この時点で、あ、そういえばこの間スーパー行った時あなたの車の番号言われてましたよねっていう、そういう会話なんですかね。I went to the supermarket the other day and I heard the announcer say your plate your license plate number about a few days ago.
なんか実際になんか、
すごくアーティフィシャルな感じがするんですけど、もうちょっとここあの短い感じで I heard him say so みたいな感じの例文が実際にはあれで、ちょうどこの問題が2ちゃんで書いてくださった直後ぐらいに私エコノミストの記事を、エコノミストのTeaching Financial Literacy っていう記事をアップしたんですけど、そこにちょうど知覚動詞ハードの後に動詞の原型が来てるっていうので I heard him say so みたいな、すごくコンパクトな感じで出てたんですけど、そういう使い方のが自然だと思うんですよね。それはすごくまどろっこしいというか、間違いと言い訳をしなさいって言われても間違いってないですからA 選びましたよ。 A 間違いじゃないですよね。129番、初心者向けって言ってたね、講義点数どのぐらい対象？まあですね、点数は目標点が700点、800点ぐらいまでの方ですね。ハニャダみたいになっちゃダメだよ。ハニャダは1時間3500円。あ、そうなんですか。カナダさんのとこはそうですね、値段が高めに設定されているっていうふうに聞きましたけど、まあお金がない方は結構いけないんですよね。難しいところですよね、値段設定って。あまり安すぎても儲からないですし、あまり高すぎても人が来ないですし、適切価格ってなかなか設定するのも難しいと思うんですけど、はい。731番さん、 Do you send New Year's card to someone every year? No, I don't. I don't send any cardsIt's troublesome for me to do so. It's troublesome for you to do so? Yes, it's troublesome. I'm a lazy man, so I can't be bothered to write any cards. I did send two Christmas cards to my friends, one in America, one in England.What do you think about that, Tantan? Oh, you mean not writing New Year's cards? I think it's okay. I don't write Christmas cards by myself, so it's okay. I think it's easier to send it by email, not by snail mail. Yeah, that's right.花井さやか花田英会話学校のマネージャー豪華やな ありがとうございます。小石優子さんはマジです、空腹という語呂を使っています。 Miss Avoid 前置詞 Include Deny Suggest Keep Finish Consider。 あ、なるほど、はい、まあ、いろいろ覚え方ありますね。やなって5秒前セブンイレブンだろう。セブンイレブンさんかな。トミーも今度の TBR 参加するの。ああ、トミーさんも来ていただきます。トミーさんはですね、あ、トミーさんとあと森哲さんと、テックス加藤さんと、つねおさん、前回のメンバーの方にも参加、ご参加いただきます。736番、かなえ先生は名古屋市内に住んでいたそうですよ。She lived in 名古屋。ああ、そうそうそう、おっしゃってましたね。この間、あの、北海の帰り、途中まで同じ電車で、ご一緒させていただいたんですけど、その時、そういうお話していらっしゃいました。737番、スペークスアルクにこんなのありましたか。 Practice hard to improve one's record。 ああ、なるほど、こういう使い方だといいのかな。 Practice to improve one's record じゃなくて Practice hard なんで to 不定詞でいいんじゃないですか。なんかそこで Practiceハードでちょっと切れるんで、で、それの目的が何かっていうのを to 不定詞で表すっていう感じなんで、practice improving one's record。あ、でもちょっと違うか。practice improving ってちょっと変ですよね。practice 何かその具体的な、どういう practice をやったのか。practice singing とか。practice writing とか、なんで practice improving っていう使い方自体ちょっと変なんで、あの practice ing 系の場合は ing 系で表されていることを毎日あの練習するという意味なんで、ここではちょっとその使い方 to 不定詞のところが to improve なんで、それって目的であって練習していること自体じゃないですよね。なんでこれはちょっと用法が違いますね。タンタン忙しいはずなのにいろいろ出かけてるよね。ダメだよ、仕事しな。編集者さんに怒られるよ。ラジオここで終了しなはれ。そうそうそう、もうそろそろやめないとね。タンタンこれやってるとき何歳だった。なんだろう、ドラゴンボールか。ドラゴンボールって見たことないな。わかんない、いつ何年ぐらいですか。ドラゴンボールは見たことないですね。テレビでやってたんですか、これって。ゲームでもありますよね。神崎先生、授業を独自にやるなら花田先生のように授業は新宿ってやっていただけると助かります。どこかの企業の研修所や会議室を借りられると良いですが、とにかく埼玉の田舎から出ていくのは大変です。授業料 4,5 万でも行きます。資料の本は有償でも構いません。新宿1分程度なら1日6万から10万程度の会場費がかかるようですが、みんなで負担する授業料にしましょう。ありがとうございます。ちょっとまあその辺もですね、いろいろそういったた形でできたらなって、まだ頭の中で考えてるだけなんで、具体化はしてないんで、まあやるとしてもですね、春以降夏とかそのぐらいになると思いますんで。11の TBR は、19時21時だと時間足りないから18時からでどうですか。そうですね、18時だと、私が三浦から行くんで、三鷹に着くのが5時半ぐらいになってしまうんで、まあ、ちょっとその前に放送の前に打ち合わせしたり食事したりいろいろしたいんで、やはり7 7時ぐらいからがいいなと思います。ドラゴンボールってテレビでは87年くらいからでは、タンタン大学1年ぐらいじゃ、その頃タンタンは英語しか興味なかったのかな。87年はですね、あれ大学入ったのか、86年かな、大学2年。テレビその頃ほとんど見なかったですね。バンドやってました。英語の勉強もやってましたけど、バンド一生懸命やってたんで、ドラゴンボール、興味なかったですね。すいません。タンタンは夏、タンタン夏の兄ちゃんラジオの時、彼女はもう作らないと言ってたよな、嘘つき。あ、言ってましたっけそんなこと。すいません。飲んだくれトミー、新宿へ行ってそれを入れては私は横浜の方がええわい。無定冠詞とだの使い分けができんのだが、いまだに800点近く取れるが穴です。教えてたんたん。ここはね、私も間違えるところで、アーティクルは難しいですね。私も、英語自分で書くときとか、ここだ、いるのかな、いらないのかなって悩んで、ですね。まあ、基本的に、冠詞つけないのって、一般的なもので、冠詞つける場合は、スペシフィックなもの、何か特別なものっていう決まりあるじゃないですか。で、これって、特定のものだよなっていうふうに私は捉えていても、でもネイティブは普通それが不特定なものとしてだはいらないなんていうの結構あって、この間って言ってもだいぶ前ですけども、なんかテンプルの課題でコースペーパーを書いてた時に、なんて書いてたの、The use of the articles、 ちょうど冠詞の使い方っていうようなことで、use of the articles、 アーティクルってだとあとアンしかないんで、私にとってはすごくスペシフィックなものっていうふうに捉えられたんで、だをつけたんですけど、 use of the article、 でもこの場合はだがいらない。で、そこちょうどその文章を書いているとき、今までアーティクルのことを自分で習ってきたんだけど、それでも今でもアーティクルの使い方がわからないっていう文章を、いつもアーティクル使うとき迷う、はっきりしないっていうような使い方で、I'm still not confident how to use how to use the articles。で、そこで D を入れてしまって、先生にこれだはいらないんだよって直されたんですけど、でもそれかえって良かったというか、自分が書いてるポイント自体、英語をずっと学んでやってるけれども、まだそれでも今でもアーティクルの使い方はっきりしないんだ、いつも迷ってしまうんだっていう文章を書いてるところで、アーティクルの使い方間違えて使ってたんでわざとじゃないんですけど、不可抗力なんですけど、私はそこではだが必要だなと思って The Articles って書いたら、アーティクルいらないっていう指摘されて、まあ、ちょっと面白かったんですけど、まあ、そんなような感じで分かんないですよね。基本的にはそういった一般的なものはだいらない、スペシフィックなものはだがつくっていう決まりはありますけど、その判断っていうのはですね、難しくて、まあ、あとはなんかいつもネイティブはこれ使うとき、こういう言い方するときつけるから使うっていう、感じですかね。I'm going to the beach とか、I'm going to the bank とか、the beach とか、the bank って、だいつもつけますよね。はい。 これはですね、なんていうか理屈じゃない部分もありますので、まあ理屈の部分もあるんですけど、理屈で考えていくと、理屈から考えてこうだろうっていうふうに判断しても、実はネイティブはそういうふうな、そういうふうに捉えてなかったりするなんていうのもありますので、本当難しいです。747番さん、セルフィッシュだな、お前を中心に世界が回ってるわけじゃないぜ。なるほど、まあ確かに新宿は便利なんですけど、そうですね、なかなか場所を見つけるのが大変でね、はい、748番さん、神崎先生、常野先生と花田先生が教えていただける学校をまた作ってくれたら、授業料高くても行くのに、特に常野先生は非常に優しいので大好きです、ありがとうございます。嘘つけ、間違えたろう、貼り付けるぞ、貼り付けようか、前すべのレッスン、ああ、これさっきの問題、ああ、つけてください。なん、どのこと、もしかして私のコメントじゃないのかもしれない。最近ほら、私トリップつけてないんで、私さっきのこれって149番さんって、さっきのあの知覚動詞ですよね、あれってなんか私がコメントする前に結構なんか皆さんでああだこうだとか、あのここが元のだっていうのあったんで、ちょっともしかしたら749番さんの言ってるスレと私が思ってるというか私が書いたスレ違ってると思う可能性があるんで、あの貼り付けてくれるとありがたいです、貼り付けてください、お願いします。750番さん、花田先生儲けすぎ、生徒40人かける3500円、28万、1時間、一人で塾やっているのにもらいすぎ、月に300万は稼いでるよ。あ、そうなんですか。そんな40人も入ってるんですかね。40人入ればね、1000円ぐらいにしてもいいですよね。まあでも、そんな入ってないんじゃないかな。どうなの？入ってんの？ちょっと聞いてみないとあれなんですけど。はい。稼げる人はそれくらい稼ぐだろう。うちの近所のラーメン屋もそのぐらい稼いでるはず。そうですよね、ラーメン屋さんも行列できてるところはすごいんで、ライブドアネットラジの放送用ソフトとしてベルガという公式ネットラジアプリというのが公式ネットラジアプリに選ばれたようですね。ネットラジレボリューションじゃないんですね。ああ、そうなんだ。なんか、ピコピコって音がするけど、パソコン ?CPU 内部。ピコピコですか。ああ、コンピューターがクックックックックっていう、なんかハードディスクみたいな音はしてますけど。はい、終わり、腹減った。じゃあね、タンタン、See you later。OK、See you later。俺の住まい厚木なんで厚木でやってよ。厚木ですか、私伊勢原なんでお隣ですね、明日実家帰るんで、小田急線でその辺通ってきます。756番さん、リンリンは聞いてるのかな、聞いてるんですかね、聞いてたら聞いてるよって書いていただくと、H 塾は40人もいません、平均10名程度です、集中講義は40人程度来ています。そうでしょうね、あの多分3500円にしなきゃいけないっていうのはそれぐらいしか入らないからっていうことなんだと思います。あれ749番さん貼ってください、待ってます。 しょうがないな。俺がトリックか。前スレでしたっけ？前でしたっけ？どっかな。全員集合か？そうそう、俺が貼ったのはこれだよ。私が貼ったのはこれなんですけどね。で、これは、まあ、あの問題間違えたというよりも、全スレの27番は私が書いた書き込みなんですけど、アナウンサー say your plate number っていうふうにちょっと読んでしまったんで、なんかこの英語変だなと思ったんですけど、よく読んだら、Your plate number だったというふうになってたんで、まあ、その辺はあのおかしくなかったんで、なんというか、そこって問題のとこ、あの、say とか、のとこですよね。そう、say your number plate ってちょっと変だなと思ったんですけど、でも、your plate、license plate number か。よく見たらなってたんで、そこは確かに読み間違えましたけどね。問題自体は間違えてないんですよ。758番、明けましておめでとうございます。これ書くの忘れてたありがとうございます。明けましておめでとうございます。タンダン先生もスカイプのテレビ電話機能を使って駅前流力講座を有料で始めたらどうですか。初期費用もかからず安い授業料でやれるのじゃないですか。ファンも多いし、いけるかも。なるほど。タンタンこれから初詣は行くの？実家に帰るんだっけ。初詣はですね、行かない行かないです、実家は明日帰ります。今日はちょっとこれから原稿やって、762番さん、取りに行こうとしたら行けなかった。インターネットエクスプロージャーじゃダメダメ。この上の書き込みですかね、762番さん。今私760番に書いたんですけど、これが私が書いたやつで、で、あとこの件に関しては、この辺ですよ、私が書いたなんて。これはあの前のスレから取ってきたやつなんですけど、28番でご指摘いただいて、次に29番は私です。29番、よく見たら、Your License Number Plate になってる。俺の間違い、ごめんごめん。って書いたんで、まあ確かに見間違いはしてましたけど。で、30番の方が、君は大西先生のファンだねって書いてくださったんで、私は大西先生のファンなんで、うん、よくわかったねって書いた31番の書き込みが私です。このぐらいなんで、あとは、これ以前に書いてるのって私じゃないですか。 接続詞のダットの問題とか書いてらっしゃる方いますけど、これは私じゃないんですよ。アナウンサー saying I heard announcer saying、そうですね、saying でも文法的には、可能だと思うんですが、ただ say ってあの your license plate number を言うっていう意味なんで、なんていうか、それって一瞬で言えてしまうことなんで、それを部分的に聞くって難しいですよ。なんで、セイングよりセイの方がいいんですよね。はい。おっと、12時だ。そろそろ終わりにしましょうかね。そんな感じで、今日はですね、レディオニチャンネルと合同でお伝えしてきました。違うよ、全スレに誰かがコピペしてたでしょ、アスキーアート付きで。アスキーアート付きのは、すいません、あれは私じゃないですよ。アスキーアートを私できないですから。あれは、私が書いたのじゃないです。アスキーアートありましたよね。ちょっとアスキーアート持ってきますね。ですね。今あったよ、アスキーアート。この辺ですよね。こんな高級なアスキーアート技術私持ってないんで、これは私じゃないですよ。はい、今アスキーアートを貼りました。大体ほら、これ私が言いそうなことじゃないですじゃないじゃないですか。この問題の質問したは何でもいいから薄い中学生の参考書を1週間に縮小した方がいいとか、本当にこのレベルわからないとどんな単語があっても文が読めない、こういうこと言いませんから私これは違う方です。7663、オフ会海外でやるっていうのはどうですか。英国でタンタン先生の生活者をバッドマグルってとか、まあできたらいいんですけどね、なかなかお金とか時間の面で難しいですよね。7673、アートの横の文章はタンタンじゃないの。違います、違います、違いますって、これ私じゃないですよ。アスキーアートは私使えないので、アスキーアートを意味の書き込みは私のではありません。はい、ではですね、元旦の朝からお付き合いいただいてありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で終わりですかね。768番さん、ごめんなさい、私が悪くございました。あ、いえいえ、とんでもないです。私も最近トリップつけて書いてないので、そういう誤解もね、うまく原因になっていますので、どうぞお気になさらず、今後ともどうぞよろしくお願いします。 そのぐらいかね、今日は。今年もですね、こういった感じで PDR、機会があったらというか、気が向いたらというか、時間があったらというか、そうですね、毎週はちょっときついんで、2、3週間に1回ずつぐらいは、なんか話すテーマがあるといいんですけどね、まあ、今年はとりあえずは決まっているのは、1月11日は確定で、あと3月は、14日か15日、統一回あると思うので、それもですね、その後、公共番組はやりたいと思います。あとは、西宮の天馬さんのところから、3月の統一の、後の方がいいかなと思ってるんですけど、まあ、後が先にですね、お送りしたいと、西宮からやりたいと思います。はい、では皆さんお聞きいただきありがとうございました。エンディングテーマをかけて終わりたいと思います。あれ、なんだ、いただきありがとうございました。あれ、皆さん今年もよろしくお願いします。それでは良いお正月休みをお過ごしください。失礼します。